リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しくて面白いお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミヤです。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは安倍さん、は
い、安倍さん行きましょう。安倍記者、
安倍さん実は数点いただき物が、
いやもういつもね気ぃ使ってくれはりまして、この頃はうちだけと違って FM 千里までね。
そうですよ、
もう皆さん FM 千里のスタッフが、べっぴんさん二人がもう安倍さん見たらキャーっちゅう感じでね。
あ、いいじゃないです
か。もうとにかくすごい人気なんですよね。
安倍さんもまんざらではない、
まあね
と思います。
なかなかあんだけね綺麗な女性に人にキャー言われることはめったにないわね。い
その安倍さんからいただきました、このまずは、
はい、
巨大な
これすごいですね。
皆さん 音聞いてください。音、
こんなもん初めて見ましたら、もう恐怖の歌詞ですね。
中出してみましょうか。
どうぞ。
でーん、
まあほとんどなくなりましたね。
おいら少なくなりました。
うん、
まあほとんど食べた僕なんですけど、ね。
あ、まあ鉄平が、僕はまだこれ残念ながら一つも食べてないんですよ。味を知らないんです。
というわけで食べ物でございます。
はい、はい、はい、そうです、
ね。うまい棒。
びっくりしました。
これね。
これもうね、この前ね、
はい、
というか亀岡へ初詣に行ったじゃないですか、
うん、
でな一力というね、
はい、
真っ黒系のラーメン出すとかあってそこ入ったんですよ。
うん、
ラーメンも黒かった、焼き飯黒かったね、
うん、
ただまあ美味しかったんけど、もうあまりにも辛すぎて汁が、
はい、
僕はちょっと飲みきれずにですね、
塩辛かった
塩辛かったんですよね。美味しかったんですけどね、うん、その時に出る時に、
はい、
まあ僕が全員おごったんですけど、バーンとねそれ大したことないけどこれされてその出てくるところカウンターの横にね、
はい、
子供が取ってもええもんが1点どれでも取ってもええチームがあったんですよね、
はい、
俺そこのところにもこれもあってですね、
やっぱりね。
でもう一つ面白かったのは、
はい、
あやねちゃんがね、この4歳のあやねちゃんがやっぱり子供用のラーメンチームがあったんですよ、はい、その神岡のラーメン屋さんにはね、それ取ったらそこにもうまい棒のこれぐらい短いやつタイプのものがねついてましてね、
やっぱ子供好きなんでしょうかね。
結構今安倍さんの狙いというか、まあ子供だけどっちかというと FM セリのもう若者までみんな好きやったんですけども、
なんで安倍さんがこの、しかもうまい棒って普通一本売りなんですけど、
はい、
安倍さんがくれたのはこのなんか千歳飴の入れ物みたいな、
すごいですよ、
縦長のしかもこれ金色なんですよね。
なんかこうね
目が痛いんですよ、これ見てたら
なんか鳩よけのね、
はい、
あの金紙みたいなもんですよね。
あ、そうで、あん中に、もう今ね、残念ながらこれ食べれるうまい棒2本と、でもう1本うまい棒型のこれタオルが入ってるらしいですね。
あ、そうですか、タオルですか。
食べれませんと書いてますんで、
あ、
まあ、だからその3本しか今残ってない。
なるほど。
ただこの千歳飴の袋の中に、なんか何本入った、なんか20本ぐらい入ったな、
ゾバゾバ
っと出てきましたね、うまい棒が。俺ね生まれて初めてよ、こんなにいっぱいうまい棒食べたの。
あ、そうでした
か。で、またね、うまい棒が。
プレミアムスペシャルとか言っとったね。
うまい。
あ、そう。
名前の通り。
あ、うまいの。
さっきのミスタードーナツじゃないけど。
ああ、なるほど。
うまい。
うん、で、やっぱり
子供の時こんなうまかったかと。うまい棒。
あったのって
。いや、僕の子供の時か、これは駄菓子の王道でしたよ。
あ、そうやった。
ただ、俺の小さでこんなうまなかったぞっていうことで。
やっぱ改良やね、これも。
7本入ってますね。
はいはいはいはい。
うまい棒、モッツァレラ&カマンベール味。
イタリアじゃないですか、モッツァレラ。
これ7本。
そんなあったんですか。
明太子味7本。
いや、これはまた日本ですね。
和風ステーキ味7本。
いやいや、これすごい、ステーキ。
いや、今残ってますのが、
はあ、
あ、モッツァレラとカマンベールが残ってますね。
あ、残ってるんですね。
これがね、この2つが子供食べれるんですよ。
あ
との、
ちょっと他はね、
ステーキと、明太子はちょっと辛いから、
ああ、なるほど。辛いっていうのは、ピリ辛の方やね。
そうそう、大人がいただきまして、
あ、なるほど。
ほんまにうまかった。安倍さんありがとう。
ああ、そうですか。
ございます。
いやいや、もうこれ、まだ私もほんなら、こう放送終わったら、これ一本もろて、
はい、
安倍さんに感謝の念を騒ぎたいと思っております
。で、子供の頃、そんなもん全然気にしなかったんですけど、やっぱり大人になりますと、どこでこのうまい棒作られてるんかなという、
なるほど
、どの会社が販売されてるのかなということをですね、まあ、気になりまして、この、キンキラの紙の裏を見ますと、袋の裏を見ますとですね、東京都墨田区横川っていうとこかな。
あ、そう、そこにあるんですか。
はい、株式会社ヤオキン。
ヤオキン、ヤオトミみたいですね。
そうですね。で、アリキンみたいでしょ。
アリキンみたいですね。みんななんか金がつきますね。トミがついた。
これで俺らにくれたんかなと思って。ヤオトミとアリキンでヤオキン。まあもう、アリキンさんもヤオトミやりましたけど。
そうでしたね。
かなとか思ったりもしまして。
もっぺんその会社の名前教えてください。 八尾？
八尾のありきんで八尾金です。
八尾金ですか。
はい。
やっぱりもともと八百屋さんやったよね。ここも。
ああ、八尾みたいな感じで。
八尾さんはカメラ屋さんやけど、昔は八百屋でしたからね。
そうそうそうそう。
八百屋さんが、まあこういう、このうまい棒の会社に制定をしはったということちゃいますか。
かもしれない
ですね。東京ですけど、これ墨田区でしたね。
そうそう、墨田区ね。まあ、今度僕、東京行くんですけど、これ、ここ行ってもいいですね。
何しに行くねん、そんなとこに。袋持って行って言うなよ、そんな。いらん。
中にね、このファインダーが入ってるんですよ。ファイル、A4 サイズの。
すごいね、これも。願掛けうまい棒っていうのがあるんですか。
はい、クリアファイル。
ああ、これファイルですか。
はい、だからここに、まあ、書類入れといたら、
なるほど、
まあ、ええことあるんちゃうかと。
チラチラと見せたりして店頭で。
そう
あおか。なもんね、引っかかるかい誰が。
でもう一個これまた文雄君の行ったあの神社じゃないです、あのお寺じゃないですけど。
これ千社札ですね。
お札ですね。
あ、なんと
商売繁盛の札も入ってまして。あ、商売繁盛にかけてるんですかね、もしかして JOBBB、まあ、もうちょっと経済的に繁盛せいやっていうことで。
まあ、安倍さんやから深い読みでね、
いろいろ、
学生時代にお知見。入ってはったという。
すごい大学のね。
しかもそれで、ね、その上にですね、はい、多分これ、なんて言ったかな。
剣道。
ののちゃんもやってたやつ。
そうそうそう。ののちゃんから、年賀状来てますけどね。
そうですか。剣道もやってはったということで、安倍さんってすごいですよね。いずれももう、うちの JOBBB のスター記者ですんでね。
ほんまね。
はい。
ありがとうございます。安倍
さん、それとまだもらってるんですよ。
そう。で、こっちが多分、今週のお便りに関係する お菓子、またお菓子なんですけど、これがですね、
はい、嬉しいですね。
おかき巻きという。
はい、これ不思議な、これね、言うてはる、私の、はい、まあ、今勤めてるかなんか、働いてるって言うはったかな、
はい、
のところの京都の名家ですよ、
はい、兵庫県の西宮市のお菓子、
西宮に、まあ、働いてはるみたいんですけども、
はい、おかき巻き、これちょっと食べ
る。食べてみましょうか。
はい、どうぞ。
ね、はい。これ
ちなみに今日初めていただきます。
あ、私も初めて今日開けた、
はい、うまい棒はもうほぼ残りありません、うん、
これは私ちょっといきましょうか。
どうぞ、
はい、
お袋詰めされてますね。
これちょっと、ね、うまいこと切らんとね、これ破れた。 あ出てきました。お
お、
なんかこう不思議やね。これせんべいが、このせんべいでおかきの巻いてるんですか。
ちょ、どうなってます。ちょっとなんか和菓子か洋菓子かよく分かんないですね。
あ、まあ、これやっぱり西宮ですか。和洋折衷ですわ。
じゃ中がおかきで、外が、はい、
割りますよ、
はい。
はい。
外がそのいわゆるクッキー系。
おお、割れた。おお、おかきが入って、
あ、いいっすね。
外に、はい、まあ、せんべいがぐるっと巻いて、
はい、
それをなんかこうね、模様をつけながら、
俺もさ、肩を
くっつけ
ていただきます。
はい、どうぞ。いただきます。
皆さん、すみません、ラジオの皆さん。
はい。まあこういう珍しいお菓子です。うん。
あ、
うん。
あ、面白い味じゃない。
あいまんな。
中の、
うん、これはうまい。
おかきはちょっと醤油味で、
うんうんうん、
外が、
うん、
砂糖味。
うん、そう。食感もね、
はい、
中と外と微妙に違ってですね。実にこれいい菓子ですわ。西宮ってやっぱりすごい場所やな。いろいろなんか内定原の議員の人も出はって、
そう
だ、ちょっとあれでイメージが落ちたんですけどね。今度この
おかき巻き。
おかき巻きで、
はい、
泣きはった野々村さんの、
名前言うて
ました。まあ別に公開されてる、あの人はもう有名人やからね。
公の人、
もうどうしようもないですよね。うん、野々村さんの、まあ、バツ店がですね、
はい、
この登録メーカーおかき焼き、おかき巻きですか、
はい。
しかもこの名前がいいじゃないですか、これ。ね、観光堂というね、
あ、
こんな、ま、菓子屋さんが
いわゆるサイトシーンですよね。
サイトシーン、なんか、なんちゅうか、
キャッス
ルかな。
キャッスルって、
ちゃうか。
どんな語彙あらへんな、ほんまに。ハウスとか言うとけや。
ハウスはじゃあ、どうはやっぱハウスやない
よ。じゃあ、お便り行きましょうか。
そうやね。もうよろしか、ほんで。
いいですよ。安倍さん、すみません。ありがとうございました。
観光堂さんの企画意図もあるんですけど、まあ、これ省略させてもらいます。
うん、あ、書いてるんですね、それ、ね。
書いてますか、
歴史のある会社ですからね。
まあ、あんまりない未来やけどね。
は
い、
どっちやね。
まあ、まあ、
安倍さん、ありがとうございます。
おもろい、ユーマンに飛んだお菓子をいただきまして。
はい、皆さん、ほんまね、うまい棒は、ほんまにうまなってますから。
これも、
うん、おかき巻きもうまいですけど。
うんうん、おかき巻きは、むしろ、非常に面白いね、これね。
うん、
ただ食べてる時にちょっとね、両方がボロボロ削れたりしてね、お前も今そんなってるんちゃうか。
そうですね、今
ね、黒いジャンパーっていうのが、まあ、汚れてましたけどね、
はい、
はい、まあいろいろ欠点もあればいいとこあります、はい、基本的には美味しい。
そんな安倍さんから、
はい、
お便り来ております。
ありがとうございました、はい、
前回の
お前回、
はい、はい、前回のお便り覚えてますか。 あの最初にあの、はい、句があるじゃないですか、安倍さんの枕言葉が。
ありますありました。
あそこで僕に問題を出したんですよ。
はい、ああ、クイズみたいなもんです
か。JR 西日本のベンチが、はいはい、
の名の字でしょ、
ベンチがどうなったみたいなことをね。
ああ、ベンチもありましたね。
そうで、で僕がベンチが新しくなったんちゃうかっていう答えをしました。
はい、
前回の JR 西日本の駅のホームで変わったところは、のクイズの哲平さんの回答、予想通りというか、
はい、
実にあさっての方向を向いた的外れでトンチンカンな大間違い期待通りというかそれ以上の珍回答でした。ここまで褒めてもらえると僕も非常に嬉しいです。
まあ非常にその辺がなんか語彙の豊かというのかな。
顔を洗って出直しなさい。
うわ面白いですね。
正解はベンチの向き、はい、
向きですか。ああそうですか。
環状線の駅は未確認ですが、
はい、環状線は僕確認してますよ、何回も、はい、
大阪駅はすでに確認済み。
ああそうやったですか、は
い、実際に確認してみてください。すぐに分かります。
あ、分かりました。いっぱい確認しましょう。
向き、
向き言うてあるよね。環状線はね、はい、あ、みんなそのレールに向かってですね、座れるようになってるんですよね。後ろに
シートがあって、それ普通やろ。
まあ普通っていうか、ただ色がめちゃくちゃこう白黒とね、でなんかこう桂離宮みたいな感じのデザインで良、はいはい、くなったな言ってたんですけど、
これ文雄君の写真をね今
探してくれてます。
初回ドロボラボラの時に多分ホーム写真撮ってるんで、
うんうんうん、まあ、寝るってそ の, あのシート撮ってませんけど多分写ってるかも
しれ
ない
。僕の iPhone のって、
うんうん、
はいはい、意外と撮ってないですね。
意外とシートってね、はい、無視されるんですよね。
あのね、文雄君が一人で行った時の確か、
うん、
あのありましたか、画像データには、あ、シートないですね。
ないですか、はい、すいません安倍さん、ごめんなさい。
動画には映ってるはずなんですけど、
はいはいはい、わかりました。
まあそういうわけで、
はい、
まあ、安倍さんは
向きが、
そう、向きが違うという、
まあ、一遍今度あの新大阪とか大阪駅、まあ、しょっちゅう行ってますの で,
そうです、ね、
確認させていただきます、はい、シートの向きですね。
そうです、
はい、わかりました。
さてさらに問題、
はい、また問題、
ネクストクエスチョン、
うわ、何かアップダウンクイズみたいですね。もうクイズ俺嫌ですね、はい、
駅ホームのベンチはどう変わったのでしょう。
はあ、これ向きでしょ。
またそのように変わった理由は、
あ、そのように字は書いてないわな、当然。
だからベンチの向きが、どう変わったのかっていうことですかね。
それを僕ら分からへん、
ね、分かんないですね。でさらに、はい、そのベンチの向きが変わった理由はと、
理由、
まあ、理由があるんですよね、やっぱり物事には。
まあそれはまあね、あんだけの大会社ですから、 JR 西日本さんもね。
ヒントは人身事故。
あ、そうですか、人身事故。
今度はよく考えてください、安倍です、
はあ、
という、またこれも、ね、こう最初の枕言葉ですよね。
はあ、はいはいは
あ、
そうですか、人身事故を防げるような、
まあ、
ということで飛び込みですよね。人身事故を言うたら大体が酔っ払いとか飛び込みで、それが落ちないように。
ということは逆に背中向けたってことか、
うん、それで落ちひんか。
いや、だからホームの方に、線路の方に向いてたら、
はい、
何かこう事故しやすいとか。
線路の方に向いてたら列車が通る時の風が来て、
はい、
そのままスーッとこう、
いや、まあまあ風というか分かんないですけど、うん、まあ、向きって言ったら 3つぐらいしかないですよね、
うん、
まさか上向きとか下向きとかって座れないですから、
うん、それは無理や、うん、
だから線路の方に向いてるか、
線路に直角なのか、
そうやな、ちょっと斜めになってんのか、
あるいはもう背中を線路に向けてプロテクターみたいになってるのか
そうやな、まあ、人身事故する人なのか、もしくはそれを、人身事故によって何かこう被害を被る人なのかもしれないですよ。なんか跳ね返りとかね。
まあまあ、要はあるわね。
そうそうそう、
あるあるある。
どっちか分かんないですよ。人身事故見たくない人なんかもしれないし、
あるいは、そのお前に言うたように、その跳ねられたおっさんにもっぺん当たってね。
そうそう、おっさんとかおばはんとかも分かんないです
けど、
ね。
どっちか分からんけど、そういうこと。まあ、まあ、普通考えるのは背中がレール側になってるという、うん。
そうやな。そっち考えますよね。まあ、
常識ですね。
うん、もしくは、うんうん、電車の進行方向に向かってベンチをつけるとかね。
でロマンスカーに乗ってるみたいな、
そんな感じ
それはちょっとなんか意味わからんな。
だからベンチがどのように変わったのか、
うん、あるいはそのなぜそれが変わったのか、
はい、そしてベンチの向きもどう変わったのか、うん、
それを答えなさいと。
理由もね、
なんか JR 西日本なんか入門講座みたいな、そんなんですね、
はい、検定作りましょうか。
検定です
ね僕ら一問だけできますよ変わった理由はとか言ってまだ来週教えてくれるんでしょ、安倍さん。
まあですね、あれはまた
僕の回答がちんぷんかんぷんとか言わはるんやと思いますけど、
まあ、あの鉄博士がその前にね、手助けを出してくれるか、 タブさんですね。
タブさん今日も来てます
ね。いやもうタブさんも本当に毎週木曜日ちゃんと、
は
い、
今週は正月の、まあ、一般的な正月の便り、
ね、一般的な中間ちょっとあんま派手でない正月でしたね。
またこの後お願いしますよ。
まずとにかく、まあ、そこから行きました
ね。前置きは長くなりましたがこれからが本番です。
あ、お願いします。
今回のレポートは1月の5日、はい、もう新年始まってすぐです。
あ、そうでしたね。
西宮で行われた、はい、百太夫神社祭ですと。
百太夫ですか、はい、神社祭。
百太夫神社、百太夫神社、そんな神社聞いたことがないと思われた方もいるかもしれませんが、
聞いたことないですね。
それもそのはず、西宮恵比寿神社の境内の一角にあるいわゆる拙者、末社の類ですと。
あ、そういう神社があるんですか、百太夫神社っていうのは。
西宮神社の中にある。
分かってますよ。境内の中に、境内にあるということですね。
そもそも全国の恵比寿信仰の総本社である、西宮神社の周りには、人形使いの人たちが住んでおり、
あ、なるほど。
全国各地で興行を行いながら、はいはいはい、恵比寿神の御神徳を広めていったと言います。
あ、そういうこと聞いたことあります、うん、はい、
余談ですが、
余談、はい、いきなり余談、はい、何ですか
いきなり余談、最初の最初の最初の、うん、この人形使いが淡路島に渡って人形浄瑠になり、大阪に行って文楽のルーツになったとも言われています。
やっぱりすごいですね、西宮神社って。やっぱり恵比寿さんね、みんな恵比寿さん言うたら、あの、あ、この恵比寿や、西成のあのね、
あ、重曹じゃなくて、
西成ですよ。
あ、西成でしたっけ、あれ、
う
ん、
そうですよ。
難波じゃなかった
ですか。難波じゃないです。難波もまあまあ近いけどね、うん、この、よ、笹持ってこいという、大阪のあの有名な、
ありますな、
何恵比寿ってこと。
何は
恵比寿、まあ、何はでもない、まあ、そこやと思いますけど、実は本社は、
そうです、兵庫県。
あくまで西宮恵比寿さんが本社です、恵比寿さんは。
そうやな。
そうですよ、
うん、阪神タイガース思い出したわ、
うん、ああそうか、阪神タイガースもそうですね、う
ん、そんな縁で、はい、この西宮神社では人形使いの人たちが崇拝していたという、うんうん、百太夫という神様を祀っており、うん、
いやおもろい話やな。
毎年1月の5日に行われる例大祭が百太夫神社祭
なるほど
なのです。
はい、わかりました、はい、
中でも興味が湧いたのが11時からの神事に先駆けて10時から行われる門付け。
あ、門付け、はいはい、お金もらいですね、ま、非常にストレートに言うたら、はい、
徳島県からわざわざ来られた人形使いの方々が行っていました。
徳島の本場から来はった、
うん、
あ、そうですか。
門付け自体が珍しくなってきた昨今、
はい、
さらに人形で行うとなるとかなりレアだと思うのですが、徳島県の山間部では、
山間部では、
まあもう泣く子も黙る祖谷地方ですかね、徳島県の山間部といえば、国道439号、
あ、これは
何、剣山、
何やったら、宿に行ってもなんか言うんじゃない、国道420、
予作、
予作へ、予作国道ですね、はいはい、
現在でも正月には1000件近く行われるとのことです。はい、ということは、あの、西伊谷の出口さんのところでもやってはるんですかね。
うん、そうかもわかりませんね、あのお母さん。
そうや、そうや、あの話まだ僕らやってないですね。
待ってました。やってませんかね。
相当前の話になりました。
えらい、すいません。
はい、あれ、2013、14年やな。
そうですか、いらんこと思い出した
な、
はいはい。
今年はあるんかな。
はい。
11時からは祭りの本番が始まりました。ということでですね、
はいはいはいはい、
安倍さんの動画があるんですよ。
はい、
安倍さん最近ね、カメラを買いはったのか。
びっくりしましたね。
動画がね、ものすごく綺麗に。
この前、胸にね、輝く三千たるね、はい、まあ、この番組でもちょっと言うたかもしれませんけども、よちゃんもね、
はい、
安倍さん、カメラ持って
はるんです
。触らしてもうた。
これやろ。
あ、これや。
な。
DMC-GX8 これ確かね、ライカかなんかのレンズがついとったんちゃうかな。
あ、そうなんですか。
もう僕ももう一瞬あまりにも立派すぎてびっくりしてね。安倍さんもそのほら自慢する人やないから、チャット見せはっただけやけどね、ファインダーがパーッと上がってきてね、その後ろの今度はあの、なんちゅうか、映るところあれ、あれ、
液晶。
あれもまたプニャーッと出てきたりして、なんかカラスが突然飛び出すような感じのね、胸に開いた、あの、まあ、ルビックスっていうんですか、こんなカメラやった。
防塵防滴構造、
そんなんかい、
はい、でミラーレスレンズ、
安倍さんのまたこれで取材力が、
レンズの交換もできます。
うーん、
で、ね、まあ、見るところによると 4K も撮れるという、4K 動画、さすがに今回の動画は 4K ではないですが、
まあ、そうハイビジョンかな、フルハイかな、
多分フルハイ、ちょっとあのプロパティ見てみましょうか、
はいはい、おー、えらいもんか言ったな安倍さん、
フルハイビジョンではないですね、
な、割と落として
売
ってくれてはるんですね、
これですね、
まあ、本人はもっといいの、
これ百大王神事のお祭りに先駆けての門付け。
これか、うわ、文楽人形ネタお猿さんやねあれ、
はい、お、これ八百屋さんの前でやってあるのかな。
あ、
マンダリという、
お、マンダリさんで八百屋さんかこれ、
はい、万の田んぼの里と書いてマンダリ。
そう、またこの名前ええとこやね、この八百屋さんも。
でその前で、あの和服の人形使いの方が、ちょっと宝塚女優さんみたいな感じなんですけど、
そんな感じでしたよね。
その方がこれまた晴れ着に身を包んだ恵比寿さんかな。
はいはい、いや、お猿さんの中にもしました
けど、百太夫さんですかね、
はいはい、これが多分この方がね、
百太夫さんを操ってあって、後ろには太鼓叩きの女性もいてあります、は
い、あ、また社長さんが深々と、
はい、
あ、ね、手に持ってはるのがあれ、いわゆる差し上げはる、
うん、
ああ今もらはりました、スッと取らはった、うまいこと目立たんように。
あの百太夫さんの人形はね、ご主人の頭を撫でましたね、は
い、あ、よかったですね、あ、よかった、社長さん
で、これ奥様ですよね、
はい、奥様泣いてもらはりましたね、はい、あ、よかったですね、おめでとうございます。もうマンダリさん間違いないですよ。
あ、美味しそうなイチゴが置いてますね。
あの方も、はい、ちょっとあの年配の女の人も泣いてもらはった、はい、うわー、なんかわしも泣いてほしかった、ね、
大根も売ってますよ、ネギもありますし、
いちごもありますね、
はい、
お、美味しそうですね、はい、
なんかみかんもありますよ。
あの新刊の格好した人もなんかこうね、はい、アクションカメラみたいなので写真撮ってありましたね。このじいさんもすごいプロカメラマンみたいな人がいてありますけども、
ね、
はい
は
い、
おばあちゃんが奥から出てきて、
あ、よかった、またおばあちゃんおめでとう、
頭を投げていただきまして、
家族全員、
またまたこの一番奥の、
いや、かわいい人、
はい、首からスマホをぶら下げてるおばあちゃん、あ、スマホちゃん、コンバートデジタル、
よかった、背中まで巻いてもらって、やっぱ眠ちゃうな、ここまでやってもらうと。
阿部さん、ズーム、阿部ズーム、
阿部ズームです。あ、
阿部ズーム、ズームしても画質は落ちないという、
はい、はいはい、しかもなんか若い女性の方だけズームしましたね、
はい、
この辺も阿部さんの心理かも分かりませんが、
阿部、うん、ズームです、
ね、よかった、ね、こんなことが行われてるよ西宮で。これテレビに出まへんな、出てるんかな、
阿部テレビ
ですか、阿部テレビです、ね、JOBBB のこれ特ダネですね。
そうですね、
あ、おっちゃんなんやんこれ、テレビカメラにあのライトつけとるやんけ、
ね、LED ライトつけとる、
ね、あら、すごいですねこの人は。こういう人が NHK とかの出しとんじゃ
ん。そう、そういうことやな。
なるほど、
安倍さんの動画も、ね、NHK に出せる感じはします
よね。当然、当然出てますよな、
ね、まあまあ、それを先駆けて我々に報告してくださいまして、
はい、人形とか道具をですね、ちょうどあのね、ごぼうに担いでお二人がこう出ていかはって、新刊の人がついてはるというようなね。
だからこの箱の中に人形が入ってるのかな。
入ってるんでしょうね、
ま、前と後ろにそれぞれ一個ずつ箱がぶら下がってるから、はいはい、なんかあれかな、
多分道具とか
道具とか、
うん、人形とか入って、
お金入れてはるんかな、お金
で、お金はまあ別のとこ入れてはるでしょう、多分あの前の偉いさんが持ってはんちゃいますか、はい、いやー面白かった。これは
で11時からのお祭りも行きましょうか、
はい、行きましょう、行きましょう、
粛々と神事が取り仕切られ、その後人形芝居の奉納がありました。
はあ、うん、
地元西宮の人形芝居恵比寿座の恵比寿舞、エビス舞ですね。
エビスばっかりですね。
エビスダンス。
カメラマンのエビスさん思い出しますけども、はい。
エビス舞と徳島県の阿波デコ、うん、箱回し保存の会の、
はい、
サンバ荘回しを見学しました。
よかったですね。
まあ、だから西宮地元とあと徳島県、まあ、それぞれの団体の方がそれぞれの舞をされたということですよね。
西宮エビスってすごいね、やっぱり。
そうね、
いろんなこと、
やっぱ歴史がありますしね。
歴史もあるし、やっぱりね、財力もありますから。
そういうことですよね。
豪華ですよね。
はい。
あ、いい、
これがその西宮地元の恵比寿座の舞ですね、
はい、恵比寿組と書いてますね、はい、あ、いいですねこの恵比寿さんの人形、いいですね、気持ちいいな。
でこれが恵比寿舞、
はい、
そして次がこれ多分徳島県の
文楽の
人形、はい、阿波デコ箱回し保存会が行うサンバ荘回しと。
これがサンバ荘、はい、ヌーさんに見てもらわなかったな、これ。
人形が4体横並びになって、
うわすごいですね。
あ、でこれさっきのあの、うん、あれですね、角付けされてた方が、
あ、ね、
あの
人形、まあ、お嬢さんと元お嬢さんみたいな方が、ね、
人形使いされてますね、
はいはい、わあ、いいです、うわ、
エベスさんが船に乗って鯛を担いでますね。
まあ、
釣りもされてますね。
なんか動画ついてるのがいいですね、
はい、
あ、どんどんと画面は変わっておりますが、これはまあ神さんの、ね、説明書みたいなのもありましたね。今
人形浄瑠璃や文楽と比べるとクオリティはさすがに下がりますが、
うん、まあそれはね、やっぱ
素朴というか牧歌的な雰囲気は正月にぴったりでした、う
ん、いや、いいですね、はい、
多くの見学者も大満足だったようです。
いや、それはよかったな、これ。
もちろん私も含めて、
はい、 安倍さん、しかもそのルビックスのね、
はい、
卸取りができたわけですから、これでいいですね。いやー、いいですね。
傀儡師の由来、
うん、あ、ここでね、
人形操り発祥の地という。
なるほど、
ここが発祥。この方がその最初の方ですかね、人形操り
ということで、まあ設定して銅像作らはったんですよね。バイサオみたいな感じの人ですけども、ね、はい、おお、
史跡にもなってるんですね。
史跡になってるんです ね。これ知らんかったな。
これもちょっと文字読みたいんですけど、
西宮何回も言ってるのに全く、不注意の場までございます。
まあ、今回は安倍さんお土産までいただいて、
はい、
本当にありがとうございます。
お土産はまあ9年中にいただいて、新年になってからこういう立派なね、この番組もこれで発展したいですね、うん、バーンと行きたいですよ、エビスさんの波に
乗って。うまい棒食べて、
あ、そうです、そうです、
おかき巻き食べてね。
そうです、そうです。
安倍さんありがとうございました。
ありがとうございます。はい、安倍さんありがとうございました。今年も頑張りましょう。
お次は、
はい、
ゆっくり子さん。
あ、出はりました、ゆっくり子さん、
はい、去年とあと2016年に入って5つずついただきました。
はいはい、
また年末の
もう力作ですか、
お便りから。いや、あの、まあ、
今回は
ゆくりこさんいつも簡潔に。
あ、そうかそうか、料理の方でね、パッとまとめてくれてありますからね、はい、
今年も1年ありがとうございました。
ありがとうございます。
バンバさんのお声には何年も励まされ、
いや、
今年は JOBBB で楽しい1年を過ごせました。
ありがとうございました。
よっちゃんのお料理には日々助けられています。
ありがとうございます。
お正月用に大豆とくるみと小魚の飴煮を作っています。
よかったよかった。
年末は仕事に追われ、体調も低迷していました
か。ああ、それは悪かった、うん、忙しかったよね、ゆっくりさん。
そうですね、はい、よっちゃんのレシピが本当に心強かったです。
ありがとうございます。
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 来年もバンバさんご一家ますますお元気でご活躍をお祈りしています。
ありがとうございます。もう嬉しいですわ。
これが12月31日に
くれた。ギリギリでね、
もう本当ね、年変わる1日前にくれましたね。
あるいはまたおせち料理作りながらくれはったんでしょう ね。ありがとうございました。
そしてお次が1月5日にいただいたメールでございます。
はい、ああ、ニュースあったんですね。
遅ればせながら明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
新年早々よっちゃんお世話になっております。
あはは、そうやった、よっちゃん喜びます
ね。おせちに大豆と小魚とくるみの飴煮をいただきました。
あ、よかった、
やっぱ作ってくれたんです
ね。よかった、
残ったおせちの野菜を乗せて、はい、ほっかほっか寿司をいただきました。
なんとだ、寿司も作ってくれた、
作られましたね。
寿司ですね、はい、うまいでしょ。
ほっかほっか寿司まだ動画載せないんですけど、
す、
まあ、ラジオだけで作ってくれたってことですかね、
はい、でしょうね。まあ、ベテランはラジオだけでも十分できはるんですね。
バンバさんがアナゴがなくても良いとアドバイスされていたのが心強かったです、
はい、あ、そうですか。
経済状況に柔軟なお料理助かります。
よかったよかったね。まあ、アナゴがあればあるだけで、
そうやな、
でもなかったも十分に美味しい、いけますからね。
温かいお寿司は初めてでしたが、
はい、
まろやかで美味しい。
よかった。
体にもお財布にも温かく優しいお料理、新年から大感謝です。
ありがとうございます。このまま水餃子お願いいたします。
今年もどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
バンバさん一家、世界中のリスナーさん、はい、お体にお気をつけてご活躍応援しています。
ありがとうございます。
ゆっくりっこよりと、
ね、
なっておりますね、
まあ、よっちゃんのお料理ね、もう本当に多いのは5万以上ね見てくれてはって。
いや、本当ね、
もういくつかその5万クラスがあるんですよね。
そうなんですよ、
大したもんですね、
まあ、もっとね、
はい、
いろんな方に知ってもらいたいですけど、まだ僕らもいろいろ考えておき
ました。まだまだね、わしだったらこの JOBBB がそういうほど力がないもんやからね、
うん、そうなんですよ。
あの人の料理がもう一つ、まあ、広まってるとは言えない
んですけど、もう一回アップしたらもうね、一瞬でもう10万20万超えるような、
はい、まあね、
お料理コーナーにしたいですけどね。
しかも僕は一番自慢できるのはね、
はい、
まあ、これはまあみんなが協力してるんですけども、うちの料理は嘘がない、うん、
あ、
ね、もうこれもう何回か試作して、
はいはい、
ね、でパッと思いつきでレシピ書くようなことを一切したことない、
ね、
最低でも3回4回は私は食べております。
よっちゃんの試作はまたすごいな。
もうね、しつこいですよ。
あの人は
温度計ありグラムまで測れるね、
はい、
なんちゅうか計量器があり。
いや、普通はまあグラムで、
そうですか、キロはキロはちゃいます
か。まあ、だから 0.1 グラムとかな、
そうか、
そんなやな、
うん、そんなんがあったら温度計は棒の温度計とかね、いろんな温度計持ってますわね。
はい、
その点は、まあ、味は、まあ、僕は正直に言うてますけど、あの通りですけども、まあ、安心してね、
うん、
で、まあ、栄養のこととか、あの、お薬も入ってないっていうか、口外のないようなものを選んでますので、その辺は安心して作ってもらいますとですね、
そうですね、
健康の源になると思います。よろしくお願いいたします。
アメリカから。
ありがとうございます。
アメリカで、from USA。
from USA。
カリフォルニア。
カリフォルニアの方。はいはい。
大谷正則さん。
いやー、なんと嬉しいですね。
バンバさん、てっぺいさん、よっちゃんさん、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。はい。
今年も昨年以上に JOBBB を楽しませていただきます。
ありがとうございます。はい。
新年一番、
はい、
YouTube 版の疎開道路ボラボラを拝見して GoPro とジンバルの揺れなし動画に感動しました。
うわ、嬉しいこと言うてくれますな。ありがとう。
すると突然動画内でマサーと名前を呼ばれお二人の何気ない会話の中で私のことを思い出していただき、かっこネタにしていただき、
ね、
姿勢を正し聞き直させていただきました。
どこ行ってもマサならマサですからね、アメリカのね、はい。
これからお正月風景をレポートしようと思ったのですが、
はい、
特に撮影に行くこともなかったので、
はい、
昨年の12月に撮影した自転車ネタをご報告します。
お願いいたします。はい、
当日は強風が吹き荒れ、枝が折れたり、草が玉のように転がってきたりと。
なんか西部劇みたいですね、草が玉のようにっていうの
は。僕も動画拝見しました。
あ、そうですか。僕まだ見てね。
サイクリングを楽しむどころではなくなり、
はい、ありゃ
コースを短縮して無事生還しました。
生還中がいいですね。
はい、まあ、やっぱ大陸ですからね。
実感ですよこれは。
はい、じゃあぜひ動画をご覧くださいと。
はい、
ということでございまして、じゃあちょっと見させていただきましょう。これですね。
すいません、見えないのに ごめんなさい。私たち楽しみます。はい、またこの音楽がいいやな。白黒ですね今度は出だしが、はい、いやー、はい、足出します。うだー、太陽がもう逆光でバーって光っとるがな。この前のてっぺくん、これなんですか。前にこれ、
これで変速機ですね。
変速機ですか。
はい、ちょっと変わった変速機で
面白いですね。画面の上に、
なんていうかな、あの自転車レースとかでも、あのタイムトライアルってあるじゃないですか。
あるらしいね、
一定区間をどんだけ速く走るかっていう。でそのタイムトライアルとかに使われる自転車ですね。
あ、
風抵抗を極限まで減らす前傾性のできる自転車で、その腕を乗せる部分に、
はい、
その日本の角の変速機があるんですよ。まあ、それが常にマサさんの、多分 GoPro、 あ、これがその草の玉ですね。
本当にあるんですね。
これがもういろんなとこからやっぱり強風で煽られて、
なんかジョン・ウェンとかね、スティーブ・マックイーンの
衝撃。だから最初こんな小さいやつが、だから言うたら雪だるまですよ。これが最初小さいやつですよ。
来た。
あれが雪だるまみたいな感じで、徐々に周りに草を絡めていって、あんなに大きい玉になると。至る所にあるでしょ。
あるある。GoPro の。
うわ危ない。
これ危ない。だったら大変やね。直径1メートルぐらいあるやつもあるね。
そうです。
あ、こんなところにあんなもんがおんねんや。
まあ、動画の前にあの3人の、2人の方が走られてて、まあ、マサさん含めて計3人の自転車サイクリングですね。
12月の終わりのね。あ、また新しい人がよく帰って
きた。ただこれ12月の終わりとは思えない、なんか快晴ですね。
まあ、ここも快晴ですね。どこもかも地球温暖化かな。
あ、まあまあカリフォルニアですからね。
そうですね。マウンテンバイクみたいな人もいてましたね。
はい、あ、そうですか。
はい、いや、ちょっと横切ったんかな。
これはあの皆さんはあの TT バイクっていうやつですね。
そうですか。ああ、今止まらはりました。マサさんのこの画面の上にしょっちゅうそのね、ハンドルが出てるのがおもろいですね。
で、最後はラーメンを食べて、
まあ、ラーメンや、ラーメンや。
生還を祈ったという、
なるほど。
マサさんの動画でございました。
ありがとうございました。
1分56秒。
なんか充実してますね。はい、なんか5分ぐらいみたいな感じのね、いい動画でした。
ぜひアメリカの風を感じてください。
はい、はい。たまたままたマサさんにいただいた名刺が私の目の前にありますが、
はい、
かっこいい名刺ですね、これもね。
何書いてますか？
これ、カホですよね、こんなんですよ。はい、
読んだってくださいよ。
はいはい。
マスターアスリートサポートアソシエイト、LLC と。
そうです。
これの、頭文字を取ってマーサと、
ね、
MASA で、
はいはい、
まあ、ご自身のお名前もマサノリさんで、マサということになっております。
わかりました。
では今年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
マサと、
はい、アメリカお任せします、よろしく。はい、あ、それとですね、この今度はちょっとまたあの携帯のメールなんですけども、
タブでしょ、
はい、
タブさんでしょ、
タブさんです、タブさん、
ね、なんかタモリさんみたいですね、タブさんって言ったら。
あ、そうですか、はい、
タモリさん知ってます？
タモリってあのメガネの人でしょあんまり会ったことないけど、
サングラスやな、
サングラスって言うんですか、はい、色眼鏡と僕ら呼んでたんですけども
あんまり、ええ言葉やないな、
ね、あんまりあのまだ喋ったことない人ですさあ行きましょうか。それではね、
タブさんです。
なんとか新しい土地を迎えることができました、
はい、
というちょっとなんかね、あの出だしとしてあんまり元気
ない、マサさんじゃないけど生還しましたって感じです ね、
今年も昨年に引き続きよろしくお願いいたします、
はい、
さて新しい年を迎えたとは書いたものの、
お
あまりそんな感じはしませんねとか言ってね、同意を求めてくれてはります。僕もちょっと風が鬱陶しいので、まあ、そんなとこもあったんですけども、まあ雑煮やおせちをちょっとつまんだぐらいで外を歩いていても、
はい、
ちょっと車の通行量は少ないものの、
うんうん、
晴れ着姿の女性やたこ揚げをしている子供を見るわけでもなし、
うん、
テレビはつまらないし、
あ、
自分と嫁さんのそれぞれの実家に行った他は家で寝ていました、 括弧書いて、こんなことだから余計に新年の感じが教えないかもしれませんとか言って、涙マークがついております、
はい、
ただ、これではあまりにもそっけないので3日の日に大阪天満宮に初詣に行ってまいりました。かなりの人混みの中、下の息子を抱えていたので、うん、ゆっくり参詣することもできずに、ただ今年もよろしくお願いしますとだけ拝んできました。
あ、まあ、子供おったらやっぱりね、
なんね、
ね、難しいと思います。
何をよろしくお願いしたのかよく分かりませんと書いてあります。
そうですか、はいはい、願掛けもあんまできんかった、
まあそういうこと
です、ね、
まあ、
忙しかったですからね。
その後、まあ、子供さんが多かったんでしょうね、
そういうことです。
その後一尾っておみくじを引いてみると見事に今日でしたで、今日のおみくじってあるんですね。
そんなん言うとあかんやん。
あ、そうか、あ、これも入ってる、たまに入ってるんです
けど、
こんなもんはね、気にせんでもいいです。
たまにね、中京とかいうのもあるらしいですね。
中京ですか、名古屋ですね、
はい、そうですか。いやいや、そういうの、まあ、言って
くれ、はい、とりあえず、
はい、
今年はなんとか生き延びることを目標にしたいと思っております。
あ、
なる、
まあ、今日ですか、なんたってね。
まあね、まあ、今日より下行きませんので、安心して
ください。うん、いや、大凶がありますよ。大凶が。
そんなこと言うなよ、
はい、ますます。大凶じゃなかったらいいじゃないですか。
そういうことですよね。そうそう、前々回の放送で、
はい、
お孫さんがホテルニューアワジの歌を歌っておられるとのことでしたかって書いてます。
あやね、
うちのあやねがね、
は
あ、いつもホテルニューアワジ、
うん、
ホテルニューアワジ、
まあ、ちょっと違うけどな、ちょっと違うけど、
ちょっと違うか、
まあ、ホテルニューアワジ、
なるほど、そっちそっちですか、
はい、
うちの下の息子も歌いますって、この歌を、
これ一緒に天満宮行った、
天満宮行った子がですね、あの嫌がって歩かん
と、ニューアワジ、
ニューアワジの歌をってと言っても、ホテルニューとこちらが節をつけて行ってやると、
はい、
アワジというだけですって。これね、これ偶然に
知ってるんや、
あんまりコマーシャルやってるの思えないんですけども、
タブジャブルさんとサンテレビやろ、
タブジャブルさんとうちの長男は
やっぱサンテレビ、
あんまり絵本見てまへん
な、地元のテレビや、
地元のテレビで何が地元
や、サンテレビやで、
サンテレビは神戸やねんけ、うん、地元やったら、はい、
いや、まあ関西という、
ね、そうか、けれども、
はい、
子供に覚えやすい節なのかもしれませんねと書いて
ある、まあ、そういうコマーシャルのありますよね、メロディーってね、
ね、
子供が好きなやつっていうのは、
まあ、あのニューアージュはそういう意味ではね、で
そういうのを作るのがうまいんが、あの浪速のモーツァルトですよ。
あ、そうですか。
木田さんです
よ。あの先生ね。
あの方上手なんですよ。
そうですか。
あのカニのやつとかね。
あ、ほんまに。
あれでしょ、カニ道楽。
あ、なるほどなるほど。
確かあの人や
つ。まあ天才的な方ですから、
そうそうそう、
あの人はね、そんなんで新年の気分はなく、
うん、
我が家ではいつもの通りアホな生活を広げていますが、引き続きよろしくお願いいたします。エンドと書いてあります。
はい、
なんかちょっと絞みましたね、最後ね。
ちょっとやっぱりその今日がダメでしたね。
ね、まあしかし今も言いましたように、
はい、
大凶ではないんです。
それ西宮ど天満宮でそれ、あ、西宮じゃ天満宮で、
おお、そうやで、
その今日を引いたんか。
おお、天満宮でやな、もう、うん、あんまりもうお祈りもできなんだ
し、ね、大阪のな、
何を望んだかわからんかったからね、せめてということで引いてみたらやで、
あかんで
やろ、これあの、まあ、
僕おみくじ引かないですからね。
そうですか、
おみくじは引かん方がいいです。
うちの長男もそう言ってましたね、浜岡の神社でねおみくじ引っかえたらね、今日は出たら嫌やから言って引っ張らんかった。
そうそうそう、
引かん方が、まあ、賢かったかもわからんな。ここなら何が出るわからんもんな、あの神社の、神社ってお寺の。
そうですか。
そういうのな、もう不思議なお寺でしたからね。
まあ、ね、そうや、はい、次の日は餅まきがありましたから、
まあ、まあ、これの時行ってませんので、わかりませんが。
はい、ね、
まあ、あの時はごつ行った人はね、
はい、
大儲けで、ああ、やっぱあのおじだって、あの寺ってよかったやろな。
3日やったっけ
?3 日です。
3日にあってんな。で、文雄君なんか行ったのが2日やって
んな。これは地獄でした。はい、まあ、地獄極楽かその辺で。
まあ、ほんまね、またあの寝仏の話とかあったんですけど、
ね、ありました、亀岡は非常におもろいとこでね、やっぱりダッタン人さんとか、
うん、あとなんかどこやったら、あのドイツかどっかのオランダやったかな、
はいはい、
オーストリアか、オーストリアの都市と姉妹都市になって、
ね、
その都市の名前を通りにしてたりとかね、
そうそう、
してたんですけど、亀
岡のお城の話とかね、まだ行かなあかんとかいっぱいあるんですけども、
う
ん、もう脱線してしもてね、もうついになんかどこ行ったら分からないような放送になってしまいました。これからまた亀岡はね、優先的に取り上げていきたいと思っておりますが、まあ、そんなことで、
はい、
タブさんも僕もあんまり正月じゃなかったということでしょうね。
うん、はい、まあ、文夫君に至ってはちょっと席を早直してほしいなと思いますので、
ね、これ困
った
ことですね、はいはい、ということで私の方の報告はこんなところでございました。
ありがとうございました、
はいはい、
池田さん、
あ、いや、あ、毎度
池田さん久しぶりなんですけど、
いい写真でしょうね、
かなり超大作でございますので、
はいはい、
皆さん心して聞いてください。
わかりました、はい、
バンバ一家の皆様明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
池田です。
池田さん、おめでとうございます、はい、
バンバ一家リスナーの皆様におかれましては、年始年末はいかがお過ごしになれたでしょうかと、
まあ、
この辺りあのオープニングで話してますんで
まだ出てきて、
はい、私はというと相も変わらず写真ネタ、うん、ボラボラネタを探して各地を放浪しました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
池田さんの放浪はね、僕らのいかんとこ行ってくれるんでね。
まあね、安倍さんもそうですけどね。
そうそうそうそう、やっぱみんなね、すごいですよね。
その辺はよう考えてくれてましてね。わしらが嫌がってるとことか、いかんとことか、
一般的なとことかね、
わしらがしょうもない言ってるとか、実はおもろかったとかね。そうそうそうそう、こういう大発見をみんな連発してくれるんですよね。
放浪のお供は JOBBB、は
い、ありがとうございます。
車や電車の中での移動中に聞いていましたところ、
はい、
413回にて、あのオフィス樋口さんが出演されてびっくり仰天。
いや、ちょっとご存じなかったのかな、ね、
うん、
びっくりしたでしょ。
樋口さんは知ってはったんですけど、
もちろんもちろん出てはるという
か、そうそうそう、はい、地域密着型アイドルについて、はい、縦板に水のごとく、
ね、
話されていて
びっくりしました、
ね、衝撃を受けました。
もう本当にあれはね、うん、まさかここまでね、落ち込んであると思わなかったです ね、 ですね。落ち込んであるんですけど、
ご本業は予備校の先生と聞き、
びっくりしました。
素人バネにしたトークもさもありなんと納得いたしました。
ねえ、有名な先生なんでしょうね、予備校で、はいはい。
次回のご出演があるならば、
はい、
ぜひともディープな鉄道ネタを思う存分語っていただきたいですと。
なるほど、電鉄の話とか、
うーん、
ちょっとまたタブさんとは違う鉄道ネタですんでね。
そうですね、はい、まあ、タブさんが理論派やとするならば、ね、オフィスさんはどっちかというとこう煩悩派といいますか。
そうかな、うん、でまたもうとにかく広くやってるのが米ちゃんですよね。
あ、あの方もね、
は米ちゃんは
またすごい、あの人のフェイスブックもね、
ものすごいでしょ。
もう毎日出歩いてますから
ね
すごい人ですよ、あの人は。
米ちゃん万歳ですね、
はい。さて、まあ、ただね、その3人に共通して言えるのは、
はい、
美女好きなんですよ。
あ、そうか、
はい、若い人好きですね。あれはもう共通してます。
いやいや、まあまあ、そうでしょう、うん、はいはい。
さて、今回は年末年始に関東付近を放浪してきた際に撮影した写真を中心にボラボラいたしますと。
ありがとうございます。
まずは2015年の12月29、30、31に行われた、
うんうん、
コミックマーケット89。
ああ、これうちの長男子が行けなかったよね。ちょっと地区の足をかなんかなったんですよ。
耳の中に何か溜まったんですか。
海が溜まってきてましたね。あれは残念やったよね。あれ
はもう、あの人年に2回行くんが、まあ言うたら祭りみたいなもんなってましたからね。ま
あ、あの人にとってはね、忙しいのにね、あの時だけは休みとって、今回はそれがな、海のおかげで行けなかったという。
そうやな、
あいつもそれちょっと不幸な正月でしたね。
そうですね、
私と一緒です
わ。だからそれやからこそおみくじ引かんかったんちゃうか。
まあそれやこそ、まあね、そうですよね、はいはい。
私は30、31日の2日間参加しました。
いや、よかったですね。
昨年末の東京は非常に過ごしやすいお天気で、
うん、
2015年
は、まあ、全国的にそういう傾向でした ね。
当日も快晴、風はほぼなしでした、
はい。
最高気温15度と絶好の撮影日和。
なんかもう目が咲きそうですね、はい。
天気は良かったために、
はい、
レイヤーさんの表情を引き立てさせた上で背景をぼかすために、スピードライトを、ちょっと難しい話になりますよ、
はいはい、
ハイスピードシンクロに設定して、
なるほど、はいはい、わかります。
絞り位置を開放付近にすると、
流行りましたね、
現行フィルターが ND8 や16では物足りなくなるという悲劇が起こりました。
もっと暗いやつがいる必要なんですね。
そういうことでしょうね。
なるほど。
あの、ちなみにあのコミックマーケット98での池田さんのお目当ては、あのコスプレイヤーさん、は
い、レイヤーさんですね。
レイヤーさんでございますから。はいはいはい。まあ、基本
大輔と違うわね、ちょっとその辺がね。
あの大ちゃんもレイヤー撮影プラス、同人誌の購入ですね。
なるほど、なるほど。まあ、池田さんは割と特化してはんねんね。
いや、もしかしたら池田さんも、
そうか、
同人誌あるかもしれないんですけど、あの、僕らにくださるメールではわからないんですよね。
はいはい。
せっかく撮影した写真を確認したら、完全に白飛びしており、
あら、
慌てて、念のために持っていった、ND32 に付け替えて事なきを得ましたと。これ要するにレンズの前につけるあのフィルターの暗さのことですよね。
はい、そうですね。
数字が上がるごとにこう暗くなっていくというやつですね。
光を通しにくくなる
んですよね。
はい、
ND32 なんて滝を撮影するときにしか使わないだろうと思っていたのですが、まさかまさかの展開。そうです。だからそのスピードなんかライトっていうのを使って、さらに、
はいはい、
あの絞り位置を開放付近にするとかなんかいろいろやってはったから、まあ、そういうことになったんですよね。このあたり写真撮影をしない人にはさっぱりわけのわからない話だと思いますと書いてますね、
うん、まあまあね、ちょっと考えたらわかるんですけど、
そうですね、はい、そう、わかるんかい、
わかるわかる、
これはわかる、偉そうやね、うん、今回の特徴としてはアイドルを題材にしたゲームやアニメキャラのレイヤーさんが非常に多かったことが挙げられますと。まあ、あの写真いただきました、ね、ちょっと見てみましょうか。
はいはい、これもすみません、見られんですね、ラジオ聞いてある人。
コミックマーケット89、
はい、
これですよね。
これはソフトやね、
はい、
うわー、ええ写真
だから、これを ND の8とかやったら真っ白くなって見えなかったわけですよね。
おお、すごい、まだちゃんと瞳にピカーって光が入ってますね。
ね、
ああこれは、ああこれもちょっと白いですね、これはね。
そうですね。
ああ、まあこれぐらいいいかもかな。ハイトーンチューンか、ハイキーチューンですか、そんな。
やっぱり いつもと同じように可愛い女性の方を中心に。
まあまあまあ、それは
まだ、ね、まあ、アニメのキャラクターなんでしょうかね。
まだまだ東京まで行ってはんねやからな。
そうですよね。
いやー、可愛いです。いやー、おお、
バラを持って、バラちゃう、これ、椿かな、
椿でしょうね。
椿の増加ですね、これね。
あ、増加やったんですか、ね、
はい、増加なんです。女性が左手に持って。
持ってありますね。
はい、ショートカットの女の子。
なんとまた勇まし
い。この人はもう、髪の毛はもう銀色ですね。
いいですね。銀色ですね。
肌の色も白いですし。
ちょっとガンバ大阪のような色の服って。
はい。まあこんなですね。あ、これ、ノッポさんのコスプレですね。
え、何ですか、
ノッポさん。
あ、そう
ですね。ノッポさんと、あと、ノッポさんの片割れの、あれですよ、あの、キノコみたいな。
何してるんです
か、ゴンタ君。これ NHK のね、
あ、そうですか、
教育放送でずっとやってあった人ですよね。
これ
は僕、紙の工作とかやってあった人ですよ。
あ、そうですか。あ、今の人も
ね、銃を持った人がね、
やった
ー、ちょっとこう過激派の人がいますけどね。
いいですね。いや
ー、あ、これあのガンダム、
あれや
ー、ガンダムのシャアですね、これはね。
あ、これはシャア優勝です
か。シャアコスプレですね。
なるほど、ちょっとね、ドイツ軍のような感じで買ってるね、
うん、そうです、あのペヤング焼きそばの、
あ、なるほど、
コスプレの方も、
あ、この人も、
あの CM に出たハチマキのおじさんですよね、これね。
これ見たことない
です。ペヤングってあの群馬県に本社が、確か伊勢崎かどっかに本社のある会社なんですけど、まあ僕らもあの水取材の時にその本社の横実は通ってるんです、はい、関西ではあんまり売ってないから、関西どっちかって言ったらあの UFO ですかね。
ああ、UFO
って。ペヤングも最近売るようになったんですけどね。
まあその、
そうそう、ペヤングはニシンじゃないですよ。ペヤングのコスプレの方。これちょっと胸の谷間のコスプレとかね。
ああ、すごいですね。
これあの、
鼻にピアスでありますね。鼻のど真ん中にね、
してるか、してへん、して
お前のそのあれって点がついとって、
ね、あのマウスのカーソルがね、そうやって見えたんでしょうね、
はいはいはい、感じがいいですね、いい瞳してはりました、
はい、私自身これまではアイドル関連のゲームやアニメにはあまり親しんでこなかったのですが、
あ、そうだったんですか、はい、
ここまで人気だと一体どういう点が面白いのか探ってみたくなりました、う
ん、なるほど、
まあ、今回のそのコミケでそのアニメキャラクターの方が多かったっていうことですよね。
なるほど、なるほど、
まあ、だから今までやったらどういう人が多かったの、映画とかですかね、
あ、かもしれない、
もしくは芸能人とか、
はい、
というわけでスマートフォンも新機種に変えたことですし、新しいスマホに変えはった、2016年はアイドルマスターシンデレラガールズ、
はい、
スタートライトステージ、
うん、
通称デレステ、
あ、そういうんですか、
デレステ、
はい、わかります、なるほど、わからんけどわかります、
デレステをやってみようかなと思いますと、
どうぞ
どうぞやってください、
楽しみです、まあ、あの知らん世界ちょっとあれ連れてほしいと
思います、そうそう、あの僕ちょっと事前にあの池田さんのメール見ててこの デレステっていうのを見てみたんですが、
あ、そうですか、
なんかちょっといまいち わけがわからん、 3D の女の子がこう踊るようなゲームで、それを
ゲームの名前ですか、まあ、これ
ちょっとプレイヤーがなんかプロデュースするとか、 なんかよくわかんないですけど、あの例えばあの AKB みたいなやつですよね、
なるほど、
あの入れ替えたりとか、なんか
する卒業したり
とか、そうそうそう、でそれをなんかあのリズムゲームみたいな感じでこう画面の指示の通りボタンをボンボンボンって押したりとかするようなゲーム、音楽に合わせてね、
なるほどなるほど、昔の太鼓叩き
そうそうそう、あの太鼓の達人っていうのがあったじゃないですか、あれみたいなゲームに可愛い女の子が 3D で出てくる、だからもう立体的にこうブーって動きまくってね、くねくねって動いたりするんですけど、
なんだなんだ、はい、悪くないですね。
お次は、
あ、はいはい、
茨城県、
茨城県
東茨城郡、
おお、
大洗町、
お、郡がついて洗い町ですか、よく聞く名前ですね、大、はい、洗町、
2016年1月1日から2日にかけて大洗をブラブラして、
はい、
大洗磯崎神社の、
はい、
上磯の鳥居にて、
はい、
初日の出を撮影するなどしてきました。
そうですか、有名なスポットみたいなね、ここ初日の出のね、大洗というところはね、
関西では大洗と聞いてピンと来られる方は少ないかもしれませんが、はい、
あ、そうですかね、
大洗は古くから漁業の町として有名で、江戸時代には水戸藩の外港として、外の港として発展し、 現在でも関東からの北海道方面へのフェリーの寄港地にもなっている大きな港があります。
それで僕よく聞くんですよ、お笑いという名前はね、はい、
実は JOBBB の268のお便りコーナーにて、
はいはいはい、
2013年の3月の放送ですが、
はいはいはい、
私がボラボラ報告させていただいた通り、
はい、
アニメガールズ&パンツァーの舞台となった町でもありますと。
聖地や、聖地や、ね、そうです。
僕、まあ、この、アニメは、
はい、
池田さんの勧めもあって、
はい、
そのホームページ見ましたけど、なんか女子高生が、
うん、
あの戦車にこうなんか乗っていろいろするアニメやったと思います。
またそのおもろい違いが余計面白かったんでしょうね。硬いもんとで、
そうです、そうです。でちゃんと公式ホームページもあって、
あ、そうですか。
今、あ、これですね。
あや、綺麗ですね。やった、
はい。あ、ちょっと絵柄変わりましたね。
あ、そうでした。
はい。
はいはい、
なんかね、劇場作品が去年あったらしくて、それに関連してちょっと絵柄変えたんかもしれないですけどね。
大ヒット上映中とか書いてますね、はい。劇場版とか書いてましてね。はい。
まあ、そんな、アニメの舞台となった街が大洗ということですね、
はいはいはい、
そのガールズ&パンツァーの完全新作劇場版アニメが、
うん、
あ、ここ書いてますね、
はい、
2015年の11月末から公開されたこともあり、
なるほど、
ガルパン熱、
あ、
これまたこのさっきのデレなんとかじゃないですけど、ガルパンと略すみたいですね、
は
い、
なるほど、
熱が私の中で再燃しました。
うわ、池田さんも大変やな。
再びの聖地巡礼を果たしましたので報告しますと。
ありがとうございます。
ということでこちらも大洗いの写真がございますので、
はい、13年からずっとね我慢してあったのこうって行ってきたってこと、
これですね、
この鳥居ですよね、
はい、初日の出でございます。
これはまた
この岩の上に立ってるんですよね。海の上に浮かんでるというか、海の上の岩のさらにその上に鳥居が立ってるという、
はい、その鳥の向こうにまたちょっと船が行ってるも分かるし、はい、鳥が乗ってません、
これユリカモメかな、
ね、鳥が乗るっていうのも不思議ですけど、ね、綺麗やね。
やっぱり池田さんのようなカメラマンの方が何人もいてますね。
もう三脚据えて、
はい、だからこれが多分1月1日の写真だと思うんですよね、はい、
めちゃくちゃ
いい天気やったからね。
いい天気ですね、
まあ、これもいろいろ多分フィルターとかね、が駆使されたんでしょうね、
まあ、いわゆるなんとかワークを使って ね、
はいはい、
撮れて、うわーすごい大笑い。
これが神社ですね。
はい、
神社、磯前神社。
磯崎、磯前、うん、うん。
あ、磯崎ですね。
で
ね、磯崎神社ですね。
はいはいはい、
これ大きな鳥居ですね、それにしても。
ごっつい鳥居で、またその坂がきついですね。
はい、でもこれですよ、文雄くん。
いい写真。あ、
これですよ。
ドローン機です
ね。これね、やっぱり関東は中心地ですから。
なるほど。
あの、15歳の少年がね、やって問題になりましたけど。
なるほど、なるほど。
まあまあまあ、しかもこのドローンの映像が、
すごいですね、
これ相当本格的な。
何か、雲がね、
はい、
踊っとるみたいな感じ
ですね。これね、DJI のインスパイアですね。
この前
ファントムではないです。この前の少年はファントム2かなんてやったんですよね。
あのほら、はい、この時に持ってあったようなやつですか、この前立体写真の人が持ってたような 。
あれは2、あれ2ですね。立体写真の方はね。
そうですか。ですか、
いや、あれよりももっといいファントムの、ファントムちゃんはいいドローンの、あの、シルエットがね、看板に書いて、
そうですか。
書いてますやん。ドローンの持ち込み、操縦、飛行等、もう持ち込みもダメ。
持ち込んだか。
はい。
ちょっと憲法違反ちゃいますか、これは。
まあ、
持ち込むぐらいはいいでしょ
う、
まあ、
周知ということですかね。
そんなこと言うたら、服装でも制限できるんですよ、
はい、ああ、そうですよね。まあまあ、そこら辺はね、僕はこの、磯崎神社とはよく分かってないんで、はいはい、
まあまあまあ別にことを改てることはないんですけど、あまりにやるとね、
はい、
なんか言いたくなりました。一言、
残念ながら初日の出は少々雲が出ていたこともあり、昨年のように美しい日の出を撮影することはできませんでしたと。
いや、もうこれ見てるだけでも僕はもう大感激できたんですけどね、
はい、が今年は広角レンズを使用して撮影するというテーマを決めていたので、これはこれで良しとしたいと思いますと。
良しどころか、もう輝いてるじゃないですか。
毎年、その撮影ごとにいろいろテーマを決めてあるんですよね。やっぱこう、できる人は違いますね。
まあね、レンズの、あの、まあ、選択とかね。
そう、そういうことです。
まあ、フィルターとか。
いろいろ計画して、で、それに先駆けて準備をされるということですよね。
ちょっとまあ、私みたい衝動もんではちょっと真似でき
ない、ね。そうです。でも、毎年同じことやってね。で、また来年はこれしよう言うと、そしたらまた同じことやって。
お前もやっとれん
か、そうですね。
はい、
はいはい、他は大洗の街中やガルパンギャラリーの写真をアップロードしておりますと。
ありがとうございます。
書いてます。これですね、
はいはい、
これがその磯崎神社の中 の、まあ、あのドローン禁止の神社ですけど、
あ、
まあ、その中でそのガールズ&パンツァーの巨大絵馬が飾られてますね。
サイン帳ありますね。
あ、本
当前に、
いや違いますね、これ奉納って書いてますね。
あ、これ奉納したんですか、このガルパンが、は
い、
この
芸春応援よろしくお願いしますという。
神社もやっぱりね、やっぱり人に来てもらわないかんから、はい、ガルパンあり何々ありということ で、ね、聖地立候補もするんでしょうね。
そういうことで、やっぱ街を挙げて こういろんな食堂の前にガルパンの看板があったりとか、もしくはこのガルパンの板車が走ってたりとか。
ああ、板車や。あ、
これでいいですね。ホンダの沼津のナンバーです。沼津
ナンバーですね。ね、やった
ー。これガルパン板車ホンダって書いてますよね。はいはい、大きくね。
なるほど。はい。
あ、いいですね、これ。
なんと。もうガルパンだらけですよ、この街。
はい。お菓子屋さんの前もガルパンの看板。
おぉ。
ガルパンの黒板の絵。
はぁ。
で、店の中もガルパンだらけ。
大洗と町ってガルパンじゃないですか。
ですよね。
はい、ガルパン町や、これは。
大洗リゾートアウトレット内にできた大洗ガルパンギャラリー。
あ、やっぱりそういうギャラリー言えてはった。
いや、これはね、これは違いますよ。これは街中ですよ。
街中です
。これ、茨城信用組合の。
ガルパンやん。
これガルパンでしょ。あの、ベンジに座ってるばあちゃんの横にガルパンの看板があったの。
ちょっとこれ
写真ミニスカートの。
面白すぎるじゃないか、これは。池田さん、こんな撮ってほんまに。
で、これ、こっからがその、あれですね、ギャラリーですね。
もう100人ぐらいおりますね。
大洗ガルパンギャラリーです。
大洗一応、まあ、純粋というか、まあ、商売熱心というか、ここまでやるかというか、やらないといけませんね。
大洗とガルパンほどアニメと街のタイアップに成功した例は他にありませんが、
やっぱりそうです、
ね、なぜここまで成功したかが垣間見える場所でした。
なるほど。まあ、いうことは熱意ですね、町民の方の。
まず、大洗にはそもそも海水浴場や大規模な水族館、温泉や宿泊施設、名物の海鮮物やあんこう鍋等があるので、
はい、
観光地としての基礎体力が高いこと。
もうこれは昔からありますよね。
まあ、だからまあガルパンがなくても観光地としては成り立ってたってことですよね。うん、まあ、
水戸の時代からね。
そういうことです。
外交やってんからね。
街中に観光客への抵抗感がなかったこと。
はい。
聖地としていきなり準備万端で、
はい、
巡礼者、まあ言うたら池田さんのような方ですよね。
はいはい。
巡礼者たちを迎えたのではなく、
うんうん、
徐々に巡礼者を迎える体制を作っていったおかげで、
なるほど。
まあ、だから急に街中を変えたってことではないってことですよね。
徐々に無理なく、
そういうことです。
抵抗なし。
だからまあ地元の方との関係もあったんでしょうね。
お母さんもあのガルパンの横に、
ね、信用金庫のおばあさんね。
全く抵抗なしに、
まあ、イバシンって言うんですかね。
イバシンの横にまあ地バシンみたいなおばあさん持ってね。
怒られるわ。
いやいやいやいやいや、
聖地へと変化していく様を見せることができたことが、
なるほど、
リピーター獲得につながった、つながりました。
はい。池田さんってすごいですね、この、こういう評論ができるんやね。
分析はすごいね。
すごい、
うん。グッズに関しても、アニメキャラさえつけていればいいだろうという、ものでは決してなく、
うん、それはそうと思うわ。
質の高いものが多かったこと。
うんうんうん、
そして一番肝心なのが、うん、ガルパン自体が面白かったことと。
あ、なるほど、まあ、それ一番大事やね。
劇場作品も含めて、
ガルパンが、ね、よくなかったら何ぼ頑張っても、町民がね、お笑いが頑張っても、
そういうことです。
なるほど、よう分析してあります。
質の高いグッズの一例がこちらということで、
あ、
まあ、これはあのガルパン そのミュージアムの写真なんですけど、
すっごい、また不正のことが、
そう、
もうありとあらゆるバッチから、
タオルです。
大洗と書いてますね。うわ、はい、いいですね。黒森峰とか書いてあって。
はい、これ多分主人、あの、なんか戦車の名前じゃないかな。
あ、なるほど、なるほど。
サンダースユニバーシティ。
あ、なるほど。
ハイスクールと。
なるほど。ちょっとなんか鍵十字のマークもしたりして。
やな。
ちょっと怖いですね。
そうですね。
はいはい、あ、これはお酒の。なんとか政宗ですね、はい、三笹政宗って書いてますかね。
ね、
富士酒造のマークが出ておりました。
地元の呉服屋さんがタイアップして作成した各高校の、あ、高校ですかね、校章入りのタオルです。
あ、なん、
刺繍も素晴らしいですが、タオルとしてもかなり品質が高く、私も一つ買いました、
はい、あ、よかったよかった、はいはい、うん、
まあ、他にも他にも
協力してある
という、そう、そういうことです。ここのね、シャツとかこのなんていうか、トレーナーっていうのは、これ制服か、これ
制服か、ね、
だからこれなんか各高校のマークなんでしょうね。亀のマークとか、
あ、亀高校ありますね。
あとはこの
うさぎマークがありました、
ちょうちゃんこみたいなやつもありますし、
ね、
ライオンとかいますしね。
いやいやいやいや、
この鴨の橋じゃなくて、あの、水鳥っていうんですかね、
なんか浮かんでるあの黄色いやつみたいなやつですね、は
い、ほらこれいいでしょ、このトレーナー。僕も欲しいですわ、このトレーナー。
いや、やめとけよ。
あの自転車のこのサイクルジャージもありますね。
あ、ほんまですね、これサイクルジャージ。
ピザですね、これピザ。
あ、ほんまやね。
やっぱ自転車といえばイタリア、イタリアといえばピザなんですかね。
ピザの周りになんか、
あのアバンティって書いてますね。
あれいっぱい刺してますね、はい、爪楊枝が。
あ、いや、じゃなくてこれあれです、アスパラガスですね。
あ、そうです、爪楊枝
違います。それがサイクルジャージの後ろにプリントされてますね。
ユニークですね。
これ面白いですね。
ここまで自由な発想ができるのがこの街が、
お笑いね、
そういうようなあの基礎があったという妙な抵抗感がないということでしょうね。
余談ですが、
あ、いやいや、
劇場版ガルパンはとにかく本当に素晴らしい、
あ、そう、
出来でした。
あ、そう、よかった、池田さん。
テレビシリーズで話が完全に完結してしまっている作品を どう再起動するか検討もつきませんでしたし、正直言いますと各関係各所からの要請で強引に続編を作らされたのではないかという疑念がつきませんでした。
あ、やっぱりそこまで見るまでは読むんですよね、池田さんみたいな黒人の人は。
封切り日に期待半分不安半分で見に行ったところ、はい、あまりの素晴らしさに大興奮してしまいました。
そうやったんですよ、よかったね、まあ、こんなもんに出会えて池田さん本当に正月やったな。
フィンランドをモチーフにした継続高校、
はい、
こんな字ですよ、継続で、あのコンティニュー、
おー、こん、あー、ほんまやね、あ、続けていくっていうことですよね、
は
い、
の戦車がポルカに乗せて暴れまくる様は最高でした。
そうですか、
ポルカってなんか音楽のことですかね。
あ、そういう音楽があるんですね、
みたいですね。
ポルシェじゃないですね、
ポルシェじゃない、フェラーリでもない
ですね、はい、フェラーリでもないですね。
このホームページもありますよ、これですね、継続高校、
これが継続高校ですか。
アニメガルパン、アニメ ガルパン劇場版に登場した架空の高校で、
架空でしょうね、こんな高校やったらおもろいね、
はい、
ありそうです
ね、本拠地は石川県、
石川県ですか、
書いてます、ね、
石川にまだ聖地があんねやね、
これ。そうですね、
あ、小松のあたりかもしれませんね、あの
継続の K が学校の紋章みたいになってるんですね、
うん、ああ、なるほどやね、
ちょっとヨーロッパみたいな感じもしますよね、
次でいくっていうことですよね、
縦の縦にね、縦型のこうマークの中に K という字が、
銃弾横断の銃弾ですね、
糸辺にね米みたいな字が書
くやつですけど、はい、いやいやいやいやいやいや、ほ
ー、あまりにも素晴らしかったので11月の末から年末までの忙しい間に、まあ、よく言う繁忙期、
何してたん
ですか、 JR の、 あの新幹線がちょっと高くなるとかいう時ですけど、
そ、
まあ、その忙しい時に劇場で4回も見ました。
誰が、
いや、ゆうださんですよまあ、新幹線の値段高くなることか分からないですが、まあ、池田さんの財布の中は軽くなったはずです。
池ちゃんちょっと行き過ぎですよ、
ね、まあ、1回1800円として4回で、まあ、1万円弱ですよね。
そうですか、これはまあ大出費やったけど、まあ、しかしそんだけやってもまだ感動が収まらなかった、
まあ、好きな映画というのはそうですよね。
うん、
あの僕も好きな映画は、まあ、さすがに劇場に見に行ったことはあ、ないな、やっぱ1回だけやな、まあ、
そこはな、
やっぱり劇場で見て、うん、でその後に、うん、例えば VHS テープとか DVD を買うっていうことはありましたけど、劇場にその
4回行くっていうのはね、
4回はこれ釣り革まであるやん、
これ樋口さんに言うたら
ないよなあ、これ売ってんのこれ釣り革、
これはすごいですね、これ釣り革をね、
釣り革売ってんのこれ、多分
そらせんか、
あ、ちゃうわちゃうわ、
いや、あるよ、
鹿児島臨海鉄道の釣り革や、
ほんなこれ何置いてるだけ
だから、ミュージアムやから、これ、
あ
のアウトレットの中の
鹿児島臨海鉄道の、
そうそうそう、
釣り輪にその
そう、ガルパンのキャラクターが
入っとるわけね、
そう、そういうことです、
鹿児島臨海鉄道ちも
だから、石川、鹿児島で、茨城、うん、まあ、いろんなところで、
まあ、他にもあるんやろね、
関連してるんでしょうね、
スタンプもいっぱい置いてあるやん、
このスタンプは展示品、
展示品、
ね、お手を触れないでください、
お手、
その俺やったらこんなん全部パンパンやんで、ペンペンペンペンって、
うん、まあ、それした
スタンプ押して、
はい、警察が待っております
はい、まあ、というわけで、
はいはい、
今回は2つの大きなボラボラ、
まあ、あまり感動しすぎてね、
いや、
ちょっとぼーっとしてきましたわ、これは、
まあ、コミケもね、コミックマーケットもそうですし、
池田さんは理論的にピシッと組み立てた人やね、
ガルパンも面白かったです、
うん、なかなかやっぱりここまで追求するっていうか、こう一つ一つステップ上がるような感じで、ね、無理なき追求をしはるだけに逃れられないですね、
それこそまさにあの大洗町 の、
はい、
その聖地になった姿と一緒ですよ ね、
すね、
徐々に段階を経ていく、急に変わると ね、
ですね、
やっぱり抵抗ありますから、
いや、わしね、この前ね、
はそでしょうか、
まあ、関係、まあ、よろしいですか、
どう
しまた亀岡の話になりますけども、そのお寺の一角にね、あの明智光秀をねテーマにしたね、
はい、
テレビドラマを制作するために、
うん、
皆さんサインをお願いしますとか言ったんですよ、
サイン、
もう NHK さん出すらしいですね、
あ、
地元の人は、これ明智光秀さんが作らはった町なんです、もともと亀山言うとったんですよ、今亀岡になってますけども、
あ、はあ、亀山ってだから三重県がどっか
だから三重県があるから ね、 ね、
はい、
明治2年に強引にも三重県の東海道のところに亀山があるから、ここは亀岡にせい言われてね、残念やったと思います、亀山の人もともと亀岡にされたんですけどもそれは置いといたとしても、
はいはい、
その町の神社とか、まあ、お寺、僕はお寺で見たんですけどね、
うん、
片隅に、
はい、
みんなで署名して、
はい、
NHK さんにその番組を作ってもらおうというね、 ああいうことでやっぱりそのいわゆるなんとか番組っていうのができるんかいな思って、
あまあその地道な活動ですけどね、
地道な活動やけど逆に言うたら何かこう地域にですね、たくさん見てもらわなあかんし、いわゆる聴取代をもらわなあかんということがあってですね、
はいはいはい、
明らかにまあ商売行為みたいなことにも見えますよね。まあ、しかしあれが一発当たるとまあすごいんでしょうね、
やっぱ観光客来たりとか、まあ、ただそれやとあんま長続きしないですよね、
まあ、一発だけで終わる可能性がありますね。そうそうですよね、まあ、お笑いとまあちょっと違うとか、
なんかあの姫路城もそんなにもう今行ってないとかね、なんか NHK のあれだったでしょ、官兵衛かなんかでね、
なるほど、
あれもおもろいんかどうか僕は見てないんで分かんないですけど、ね、
まあ、そこらのしかしその番組のね裏みたいなもんが、ね、サインしてね、まあなんかサイン言うたら普通そんなにするもんじゃないんですけど、署名というのはね、
そうですね、
そういうところで署名をやるんかという感じがしましたね。まあ、これちょっと余計な話でございました。
そうですね、
はいはい、
まあ、そういうわけで池田さんの、大遠征ボラボラこれにて終了いたします。
いやほんまに大遠征でしたね。なんか歴史でのアレクサンダー大王がねずーっとインドの方行きになるような感じの大ドラマが、
もう終わりです。
そう、何終わりや
ろ。次の方いてます
んで、はいはいはいはい、
高重和彦さん、
あー来ました、勝彦さん、ありがとう、
勝彦さんじゃん、
今
年大冒険を待っております。
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重和彦ですと。
はい、ありがとうございます。
新年が明けて明日で早い1週間暖かい日が続いています。
はい、
例年だと朝顔を洗う際に水の冷たさで震え上がるはずなのですが、春先のように水が冷たくないのですね。
はいはいはい、
まあ、だから暖かかったってことですね。
まあ、大阪市内特にね、
そうです、
暖かかったってことです。
気温が15度前後は走るにも一番いい気候、
はい、
ただ冬なのに気温が一桁ではないというのも不自然です。
うんですね、
1年の計は、
ね、今日はちょっと寒いですね。
なんだ今、あ、まあ、室内は 18.3 度ですけど、外はもちろん寒いですよね。
10度ぐらいでしょう、
はい、1年の計は元旦にあると言いつつ、私にとっては今年も行き当たりばったりの1年になるのでしょうかと。
いや大丈夫です、
さあ2016年もスタート。
はい、
2015年はいろんなところでいろんな方にお世話になり心から感謝申し上げま す,
です、ね、
はい、3年ぶりの日本で迎える年末年始、私のチャレンジは24時間年越しピースラン&ウォークをやらはったんですね、
はい、やられたと思います。
世界の平和を祈りつつ一本バゲタとランで走り歩きと、まあ、歩き走りって言うんですかね。
なるほど、なるほど。
大晦日の午前10時に大阪城公園の森の宮噴水広場スタート、まあ、だから疎開道路のゴールですね、森の宮やからね。
そういうことですね、はい、
まず一本バゲタを履いて、
はい、
フルマラソンの距離をウォーク、
なるほど、
まあ、42.195キロ、はい、これだけでもちょっと信じられないですけど、
もう信じられませんね、一本バゲタそんな歩けるかということだよね。
約10時間で43キロに
到達。歯がかけたりしなかったんですか、
まあ変えてはりますからね、ゴムもありますしね。
まあまあそうですね。
そしてシューズに履き替えて、
はい、
57キロ。
そうですか。もうなんかこの数字がもう本当にちょっと信じられんというのが読んでましてもびっくりですよね。
元旦の午前9時半頃に、
はい、
ようやくランとウォークの合計距離が100キロに達したところでゴールしたと。
よかった、
すごいですねこれ。だからまあ約24時間ほんまに24時間走られた、
やっぱウルトラマンですよ ね、
そうですね、
超人ですよね。
31日の朝の10時から走り歩き始めて、
はい、まず1本ゲーターで40何キロ行って、
そしてランで57キロ走って、
はい、
1月1日の朝の9時半に、まあ、まあ23時間30分で100キロ超えたと、
ね、まあ、それで生きてはんねやからね、これはすごいもんですよね。
眠らずに走るのは大変でしたが、
いやそうでしょう、
今回はそれに加えて24時間固形物を取らずにファスティングを実施。
ファスティングって何でしたかね、
まあ、まあ前も言いましたけど、はい、だからできるだけ固形物取らんと液体だけでこう生活するってやつですね、
はいはい、
ジュースやスープなどの液体もしくはキャンディーのみを口にするようにしていました。
そうですか、
はあ、生きて走って旅をする中で食べたいものを食べれない時もあります。
なるほど、
眠たい時に眠れないこともある、
はい、
睡魔や空腹と戦うことなくそういったものを受け入れながらありとあらゆるものや人、
はいはい、
状況と共存することがピースランのテーマの一つ。
なるほど、
そういった意味ではこういった経験もしなければならないですと。
なるほど、
まあ、だから高重さんだけがやった方がいいと思いますね。普通の人がやると死にますんで、
まあちょっとこれはもう超プロの世界ですね。普通のではで、まあ、ウルトラマンですから超人ですよ ね、
すね、はい、今後の日程ですがと、
はい、お願いします。
2016年ですね、
はいはい、もうこれ大変ですよ、
はい、1月9日は、
はい、
私も所属している JCC 日本アドベンチャーサイクリストクラブの新年会がありますと。
はい、
こちらも過去2回は南半球にいて参加できなかったので、
うん、
久々の出席となりますと。
あ、すごいですね。
去年はね、
はい、
僕がスカイプで、
はい、
あのニュージーランドの高重さんとつないだんですよ。
なるほど。
でそれで池本さんと、まあ、代表の池本元光さんと喋ってもらったっていう、うん、ったですよね、あれ、いつや、あれ2013年やったかな。
あ、なんか去年ですよ。
一昨年かちょっと、うん、ちょっと忘れましたけど、まあ、まあ、近い最近ですね、やりましたね、新年会の中で短時間ですがピースラン2014ニュージーランド縦断ランニングのためのレポートもする予定ですと。
はい。
ということで、まあ、僕残念ながらこの1月9日はですね、千葉の方にいてますので参加できません。出席できない。そうですね。
例のホテルですか？指定の新大阪の。
おそらく。
ね。あ、これはもう親方の指定
ホテル。新大阪というかどちらかというと、
うん、
あれは、西中島南方になるんですかね。そうそうですね。あの阪急京都線の線路沿いにあるんですけど。ね、
あの大ちゃん帰ってきはったのもこれ関係。
そうそう。クライトン新大阪かな。
ね、有名な
ホテル、ね、クライトン新大阪ですね。
はい。
1月の24日岡山市の岡山城にて、
はい、
一本バゲタフェスタを行いますと。今度は岡山に行かれる。
ご苦労さんです。
その直後にはトークイベントもしますと書いておりますね、はい、ピースラン2016ヨーロッパ周遊ランニングの旅を控え、
うん、
あれこれとまた走り回るべき時期が近づいてきます、
はい、
またいろんな形で JOBB の皆さんにも協力をお願いするかもしれませんが、
はい、
よろしくお願いしますと。
もう喜んでみんな協力しますよ。
そうですね、
はい、まあ、こういう方がね、
うん、
まあ、我々の仲間であるというだけでも誇りを通り越してびっくりですよね。
そうですね、
ほんまにすごいです。
まあ暴言があっていろいろ言ってますけどね、
まあ、言ってます。
高重さんのような個性的な人はそう多くはないんじゃないかなと、
う
ん、
まあ、文武両道っていうんですかね、はい、思想ありね、あのいわゆるそのワイルドあり、さまざまなものが入った人ですよね。
ですね、うん、大変ありがとうございました。
もう本当ありがとうございます。
お次はですね、
はい、行きましょう。
オフィス樋口さんです。
はい、ありました。樋口さん、ありがとうございます。オフィス
さんでございます。
樋口さん、毎度お世話になります。
今年の正月は、
ああ、
予備校の授業の準備でやることが多すぎて、
ああ、そうか。
家にこもっていました。
まあ、難しい講義してありますからね。聞いただけ科目なんか分からんよな。倫理
とか、
倫系とかなんか言って、
政治経済、競輪は、競輪は自転車よ。めちゃくちゃ言うよな。
いやいやいや。なんか昔はちょっと最近まで英語も教えたと、
あ、
中学生も教えたよって話したから、
すごいですね、
まあ、教育者としてはすごいですよね、
まあ、僕らも教えてほしいですよね。
いや、もう僕はよろしいわ、
まあ、僕もやめときます。
何やねんそれ、はいはい、
先週の放送によると、
はい、
海外取材に出かけるようですね。
はいはいはい、まあ、実は、まあ、予定ですけど、まだ決まってす
みません、まあ、まあ決まってないというかまだ行ってませんからね。
そうですね、どうなるか、まあ、体調によって、ね、そうですね、いろいろありますんで、
はい、まあ、心臓も悪いですね。
そういうことですよ。
バンバさんが出かけている間、はい、FM 千里はどうなるのでしょうか。
あ、ちゃんとやりますよ。はい、あのあ、もうちゃんと予
定どうなるんですか。まあまあ、それまた放送しがのお楽しみですね、
はい、そうですね、あの面白くやります、はい、
1月から土曜日が開くので、
はい、
これ誰が開くんでしょうかね。
まあ樋口さんが開くってことでしょう。
ああ、
たまたま授業がまあ土曜日に集まってないこと違いますよ。
なるほど、面白いこと書いてますね、はい、FM 千里のバンバさんの番組に代理で出演しましょうか
と。 ありがとう。あ、なるほど。あ、そうか、僕行ってる間にね、いっぺん前田ディレクターに言うときますわ、こんな申し出があった言うてね。まあどうなるかちょっと難しくも分かりませんけどね。
連絡を待っています。
ありがとうございます。そうですか、連絡がなければダメは
申し訳ございません。そういうことですね、はい、まあ、もし出演されたら、あの、はい、鉄道の話をしてください。
まあちょっとあこまで専門的な話をね、聞く耳があるかどうかということですよね。
正月はどこにも出かけていないので、
いや、まあ、予備校の授業なんですね。はい、ご苦労さん
です。昨年アップロードした動画について振り返りましたと。樋口さん、あの YouTube に動画を公開してるんですよね。
みたいですね、
まあ、その動画について振り返ったと。
もう反省した、
まあ、行く年来る年みたいなことをやらはったわけですね、
それはまあ大事ですよね。
そういうことですね、
うん、
昨年12月18日に近鉄大久保駅で人身事故がありました。
あったんですか。
はい、はい、まあ、あんだけ自転車乗ってはる方やから、
うん、
人身事故の瞬間を捉えたわけではないのですが、
はいはいはい、
人身事故など異常事態が起こると、
はい、
動画のアクセスが急激に伸びます。
あ、やっぱりみんな興味持ってはるんですね。
でこれが、まあ、あのその動画ですね、大久保駅で人身事故発生という、これあのホームの様子で、ちょうど樋口さんの動画の中に、はいはい、その近鉄の特急電車が映ってて、その電車が発車直前にこの放送が鳴るという、その人身事故があって、この特急の発車は中止しますという。
なるほど。
そしたらやっぱりまあまあアクセスがあるという。
なるほど。
まあこれはタイトルに釣られるのか内容に釣られるのかわからないですけど、
まあ、なんかあったらやっぱ YouTube という人多いんですよね。
そういうことです、うん、YouTube で、まあ、というか多分ネットで検索すると、はい、 YouTube の動画も同時に検索されるんでっていう、うん、まあ、もしかしてもう YouTube 自身でも検索してるかもしれないですね。 YouTube のサイトに行って、
はい、
この動画を見ていると発車メロディーが途中で切れたので故障したと思いました、うんうん、特急のね、人身事故が起こっていると聞いて、びっくりしましたと、
うん
う
ん、
いうことでございます。
なるほど、
まあ、他にはですね、人身事故直後の京都駅の動画とかをアップしておりまして、僕も拝見させていただきました。
は、
人身事故直後の大久保駅の動画、現場検証が終わったので後片付けをしていると思われますと
すごいですよね、はい、
まあそんな、だからまあそういうそのまあ言い訳には関わらず、あの、うん、なんていうんですかね、こうアクシデントがあれば、
うんうん、
まあそれももし撮影できないやったらした方がいいんちゃうかということかもしれないですね。
まああの何でもそうですけども、うん、事故でやっぱり高速道路が渋滞するとかね。
あ、確かにあの JOBBB もね、以前あの高島のおっちゃん の, あの会いにあの滋賀県行ったでしょ、うん、でその時に明治の茨城インターかどっかで、あのなんかおむつ積んだトラックが大炎上してて、
で
それで結構な渋滞
消防車が来て、ね、
なってたんですけど、
瞬間でしたもん
ね、まあ、その時僕実は動画撮ってて、でそれラジオでも発表したんで、まあ、基本的に僕あの YouTube の JOBB サイトはラジオで発表したことを公開してるんですけど、で、まあ、そういうこともありまして、それも もちろん公開しました、そしたらまあまあ確かにアクセスはありましたね。
やっぱり興味持って人はあって、誰かやっぱりその大手放送局に乗らんことでも、
うん、
通行人の人とか、
そういうこと
です、まあ、あの2階から撮ったとか、
はい、
そういう写真をですね、うん、自分で、まあ、出す人が うん、ありますからね。
おそらくね、
あえて、まあ、その放送局に売り込まんと自分でやろうという人もありますから、そういう人の、まあ、動きを皆さん、
はい、
一種期待してですね、押してくれないと思いますよね。
大久保駅の、人身事故以外では、
はい、
まあ、去年の動画ですね、
はいはい、
2015年の動画、阪急バスの千里中央から与野間の全面展望、
あ、面白いですねその、
そして去年の島風の全面展望、
うん、はいはい、
日本橋ストリートフェスタの動画がアクセスの上位に来ていました、
はい、よかったよかった、は
い、ということで、まあ、あの
3つの与野は、ね、人気あったんですね。
与野の動画もね、あの一応僕はちょっとさっき拝見させてもらいました、まあ、こんな感じで
結構長い距離をね、
ここに今ちょっとパソコンに映してますけど、
うちのアパートも多分出るかもしれませんね。
そうですね、
ありがとうございました、
まあ、この動画もアクセスはまあまああると、
はい、
よかった、いうことで、まあ、数少ないその貴重な動画なんかもしれないですね。
ねえ、めったにあこまで全面展望しませんもんね。
そうですね、はい、最後のリクエストがあります、
はいはい、
山田ジャックさんのみその紅鶴でのライブの動画をアップロードしてくださいと。
あ、なるほど、そうですか。
公開に慎重であれば限定公開という言い方がありますと。
なるほど、
いうことをおっしゃってますね。
そうですか、
はい、
なるほどね。
僕も やりたいんですけど、なかなか、まあ、もう本当にね、こう体が足らない状態なんで、はい、ちょっと今のところ考えておりませんので。
そうですか、
まあ、樋口さんまたあのリクエストあったらおっしゃってください
ね。まあ、あの検討がせなきません
ね。そうですね、
せっかくプレハ
ット樋口さんだけじゃなくて、あのリスナーさんもね、
そうです、そうです、
いろいろリクエストあったら、
まあ、できんことはできんとして、ね、
そういうことです、
断るにしてもやっぱりね、
僕らに送ってほしいですよね。
真剣に聞かせていただきまし
ょう、まあ、あの今年の海外ボラボラも、
はい、
あのできたら面白い放送にしたいと思います。
あ、もうこれはもうどんどんやりましょう、
ご期待ください。
はい、
オフィス樋口さんで
ありがとうございました。
はい、酒井和夫さん
嬉しいですね。はい、酒井さんありがとうございます。
金物万馬家の皆様、裕福に正月を迎えられたことと思いますと。
もう金文字言葉を早速お使いになりましたね、はい、
もしかしたら酒井さんもよう使ってあるかもしれないですね。
あ、そう
かもしれない、ね、あの方も大阪の方じゃないですか。
まあ、どっちかって南の方の人ですからね。そうそうそう、なるほど、
はい、前回の放送でタントさんからのお便りで紹介された写真を見ての万馬さんの感動ぶりで赤ちゃんの可愛さやタントご夫妻の幸せぶりが忍ばれて、
ありがとうございます、
こちらまで心がほっこりしました。
ありがとうございます。はい、
ところでお二人の話の中で、
はい、
てっぺいさんが文雄さんに先に結論を出してから、
はいはい、
もう少し話をスピーディーに進めるようにとおっしゃっていました。
ああ、まあそういうこと言うてますね、
はい
はいはい、
しかし最近のお二人の話を聞いていると、
はい、
どちらかといえば鉄平さんの方が横道にそれていることが多いように思います。
そうですかね、
そんなもんですかね、
はい、いやちょっと分かりませんね、それは
自分のことはよく分からないです、
まあそういうもんですね、はい、
それも、それがとても楽しいのですがと、
はいはいはい、
まあ、酒井さんは横道にそれるのが好きやと。
ああ、なるほどなるほど、まあだから、まあ、普通の言うような形の文法に従ったようなやり方をするなっていうことを言ってはるんですよね。そうそうそうそうそうですね、はい、
時間があれば今までの放送を聞き返していただければ理解できると思いましたよ。
まあそれはもう
聞かないです僕。
まあ、あの酒井さんが言うはることやからもう聞かんでも本当です。
いやいや、まあ聞きたいんですけどね、はい、ちょっと恥ずかしいんですよね、しょうもないことばっかり言ってるんで。
まあこれはありますね、は
い、とにかく時代に逆らってゆっくりもっちゃり放送を続けてくだされば嬉しく思います。
ありがとうございます。
もっちゃりって 餅みたいですね。
あ、まあそういうこともありますよ、
はい、あ、そうなんですか。
ちゃんとした
伸びない餅ですか。え、伸びる餅ですか。
いやいや、それまたちょっとちゃうん
ですよ。餅じゃない
んですか。餅じゃないんですよね。もっちゃりするとかね、もっちりとかね。
いや、餅ではわかります
よね。もっちゃりもあります。
そうですか、
はい、
今年もよろしくお願いします。酒井和夫、
そう、もう本当にお世話になりました。またあの独特の世界でものを見てくれてはる人やから、ラジオ的なところをね、ご指摘いただきましたありがたいですね。
あとやっぱ客観的に僕らに対する分析も行ってもらえると嬉しいですね。もちろんそうです。
まあ、ディレクター、プロデューサーみたいな人ですからね。
まあ、リスナーさんがね、
うん、
もうプロデューサー。いや、
そうですよ。もう放送はもう我々はあくまでリスナーさんの手のひらの上でね、まあ、よく言うことやけど踊らされてるみたいなもんで、踊りやすいとか踊りにくいとか、 あるいはここちょっと強調性っていうようなことは、まあ、わしらが言うよりもリスナーさんの言うことを聞いた方が正しいと思います。
なるほど、
はい、どういうようなことも感じております。はい、いや、これ年賀状は来てます
よ。あ、年賀状誰から来てますか。
まあ、いろいろ来てますよ。まあ、そちらもよろしか。
僕いいです
よ。あ、そうなんだ。これね、あの、はい、来てくれは
った。うまい棒でも食べようかな。
ああ、どうぞ食べな
さい、ね、ちょっとやめとくわ、ちょっと
席出るかもしれない、はい、これは上村かな子さんからの年賀状です。
ありがとうございます
、面白い、絶対言わざるということでガーッと口閉めた猿の絵が描いております。
あ、ほんまや、
ありがとうございます。それと、まあ、あのオフィス名の鈴木美和子さんからね、
はい、いつもね、フェスティバルタワーとかの、はい、ネタを送ってくださる方です ね、
本当にいつも気にしていただきましてありがとうございます。これちょっと、まあ、渡しておきましょうね。
別に急ごいといてください。
あ、そうですか、はい、それとこの方のね、ちょっと文字がちょっと読みにくいんですよ。ちょっと読んでください。写真があまりにも面白くてね。
あ、これね、以前インド一周ボラボラをしていただいた、あの、はい、小南さん。
あ、小南さんですか。
はい、小南さんがですね、
ありがとうございます。
東京にこう
すごい転勤
されたという
写真撮ってはるんですよ。ただあの文字のところがね、ちょっと黒と赤が混じってしまうよね。まあ、老人としては非常に読みにくいんですよね。
まあ、文脈はちょっと読めないかもしれない
ですね。そうですね、はい、
まあ、遊びに来てくれと。
そうです、
ということですね。
それと、まあ、ののさんの方からもね、もう楽しいですね。
この前ののでこの剣道の方です
よね。そうですね、
去年、ゲストで来ていただいて、剣道の魅力というのをこれでもかと。
そうです、そうです、
教えていただきました。
そうですね、ありがとうございました。ののさんのお便りもあります、
はい、
それとですね、三和保険サービスさん。
その方ね、はい、まあ、多分僕の知り合いやと思います。
そういうことですね、鉄平で来てますね、はい、それからこの方がまた面白いです。
三和って誰も分からないの、
それ。まあいいじゃないですか、はい、福井さんです。
ああ、ダイナマイト福井さんね、
はい、
尼崎、阪神尼崎駅前のアマゴッタの2階で、はい、ティンカーベルという、はい、文房具屋さんやってますね。
ステーショナリーティンカーベルです、
ね、そう、この人が写真、ぜひ行ってください。
写真、自らの写真でね、
あ、
ドラマーです
ね。あの方ね、バンドやってはるんですよ。
ものすごいですね、
かなり名手らしいですね、
はい、
ドラムの、
独特の天下のハットをかぶりながら、ダイナマイトを爆発させてある、
そういうこと、
このドラマーとしての写真がありましたね。 それと、まあ、何よりも、まあ、すごい写真はやっぱり、ね、これ万博美代さんは鉄平様と書いておりましてですね、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年は JOBBB に出演させていただきありがとうございました。
年末ね、
2016年も写真を撮りまくりますよ、ということで、アーリキンさんです。アーリキンさん、
いいですね、
いい写真ですね。
これね、裏側はね、小林健太さんっていうプロレスラーがいてあるんですけど。あ、
そうか、僕ちょっとその辺が分かってないんですよね。
その方とツーショット。
ああ、そのバックがまたすごいですね。で
バックはね、まあ、その小橋さんも含めた、まあ、武藤圭司とか、
はい、
佐々木健介とかね。
なるほど、格闘技の、
まあ、いろんなそのプロレスラーがリングの中でこうみんな、
はい、
マットの中か、
はい、
こう手をつないでガッツポーズしてるっていう写真をバックにして、うん、
はいはい、
手前には小橋健太さんとアリキンさんのツーショット写真。
なるほど、なるほど。
でございます。
はい。
鉄人小橋健太。
はい。
そしてアリキンの。
なるほど。
年賀状でございます。
はい。で、これ、てっぺいの個人宛てに来てますね。はい。
ああ、歴博。大阪歴史博物館館長さんから。
ねえ。
やっております。
嬉しいですね。
特集展示。
はい、いただいたら。
そうですね。本当ありがたいですね。1月6日より特集展示やってますと。
はい。
大阪出土の貿易当時。
ああ、面白い
ですね。2月の25日まで。
あ、そう、これも行きたい。これも本当にいい企画しまんな。
いや、本当に、ね、はい、渋いです、
はい、
あ、ちなみに先ほどのですね、はい、上村かな子さんは、
ええ、
天王寺の一心寺の方でございますので、
は
い、
一心寺さんの館長さんの秘書の方
ですね。そうです、皆さんまた一心寺行ってください、
はい、行かれたら、まあ、いろいろ楽しいことがいっぱいあるようにってのでございますね、はい、
それ誰ですか。
あ、まあ、こんだけ今言いました、全部ありました。
ああ、そうですか、
はい、これは万場文夫と鉄平、あるいは鉄平個人宛ての年賀状で、
ありがとうございます。
まだ私あれとか幼稚園あれとかに JOBB の関係者もいただいてますけど、今日紹介しましたのは、文夫と鉄平個人ということで紹介いたしました。
おお、もうこんな時間ですか。 お便りコーナー長くなりましたね。
ほんまです、
まあ、これだけたくさんの方にお便りをいただいたということで、
まだまだ全部ご紹介申し上げれてないかも分かりませんね、はいはい、失礼しました、
まあ、というわけでですね、はい、新年第2弾の JOBBB416 はこの辺りで終了いたします、はい、
それと松井くんもね、
あ、松井さん、
ね、いつもあのいろんな資料を配達してくれてます。
あの Facebook とかでもいろいろいろんな方がメッセージくれてます。
松井さんは例 の, あの車廃車になってないって言ってたらしいですよ
あ、そうですか。
あのバイクはね、
僕そんな言いましたっけ、廃車になったって、
うんうんうんうん、ちょっと言うた
らしいです。あ、僕廃車になったあれです、何やったっけ、あれ松井さん、僕は松井さんのことは何も言ってないですよ。
あ、そうですか。
僕が言ったのは亀岡だったんじんさんですよ。
あ、そうですか。
亀岡だったんじんさんの
勘違いしては
ん
のかな、
何でしたタウンメイトが僕が廃車になったんちゃうかって言って、はいはい、あ、タウンメイトつながりでね、松井さん勘違いされたかもしれない、ね、
まあひょっとしたら、まあ、あのよっちゃんからちゃん間接聞いた話やから、
ね、あ、そうですか。
僕直接その電話出てないので
分かりました。
まあいろいろ、
まあ、いろんな方に支えられ て, て、運営してます JOBBB でございますが、はい、今週は以上をもちまして、
はい、
全てのプログラム終了いたしました。もうおそらく4時間超えだと思いま す,
です、ね、
まあ、皆さ ん,
す
ん、あの別に最初から聞かないでもいいんで、
待ってましょう、
もう好きなところで嫌なところで切ってください、
はいはい、
で聞くスタイルも自由なのでございますので、あ、まあ、いつ聞いてもいいですしね。
そういうことですね、まあ、一から全部聞けます。
そうです。で、あの聞いた方はですね、
はい、
ぜひ我々にお便りなんかも送っていただくと、
そうですね、
そして YouTube の方の動画にもコメントつけていただくと嬉しいです、
はい、
あ、お料理コーナーもなかなかね動画作れてないんですけど、
はい、
まあ、ちょっとなかなかこう時間を見つけます、
うん、ですね。まあ、あの俺この本当に人気上昇中ですよね、
はい、
ありがたいことです、はい、
というわけで、うん、JOBBB416 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバ君よ、
そしてお料理コーナーはよっちゃん、
はい、
京都亀岡の皆様、
そう、
汚れマックの皆様、
はい、
そして銀鱗亭クラブの皆様、汚れマックの皆様っておかしい、山田ジャックさんやな、山田ジャックさん、そして銀鱗亭クラブの皆様、
はい、
リスナーの皆様、年賀状くださった皆様でお送りいたしました。
お、
来週木曜日の深夜1時 JOBBB417 の更新時まで皆様、まあ、特に文雄君、風邪直してください。
ほんまやね、
健康には気をつけて、あの寒いのあかんで、温めやからだ。
よし。
いや、ほんまに。というわけで皆様、さようなら。
はい、バイバイです。お元気で。ボン。